Hello World. Replicant FM is a podcast by Kantaro and Omami, talking about various topics towards the universe and the future. It's time to talk.
俺左手の方がいいんだよな。なんかさ、俺最近気づいたんだけど。
うん。
俺、お酒飲むのって左手なのね。
あ、なんで？不思議。
で、コーヒー飲むの右手なの。
うんうん。
なんか、そうやって飲料で、俺、手使い分けてるっての俺最近自分で気づいたんだよね。
なんでだろう。マミ右手以外無理だわ、多分。
マジで。
左手がすごく、なんだろう。得意じゃない、操作が。何にも。
まあ、すぐ落とし利き手じゃないからってことね。
そう。
うん。
か基本何でも右手だな。
あ、そうなんだ。
だから左手は多分ほとんど人生で使ってないぐらい、レベル。
いやでも
役立たれてない。
キーボード打つときには使うでしょ。
でも右手かな。キーボード打つときも多分補助で右手でいけるものなら多分右手でいってると思う。
マジで。
多分だと思う。多分左手あんまりこう行ったりする。右手で左手でいけるものも右手で、
う
ん。
じゃあ全部のキーボードのうちで右手が押すキーの割合の方が高いってこと。95
ぐらいかな。
95？ それは嘘だろ。
で、めちゃくちゃ高速に打つと思う。わかんないけど。でもなんか左手はあんま使ってない。
あ、そうなんだ。
え、でもなんでお酒左なの？
わかんない。自分でもわかんないけど、でも、なんていうか。
うん。
コーヒー飲むのって朝なのね。
はい、はい。
で、割とクリアになるものとして、頭をね。
うんうん。
頭がクリアになるものとして、まあ飲む。
毎朝飲むもんね。
そう。で、それが右手。で、まあ、ビールが左手なんだけど、それってさ、あれじゃない？よく言うじゃん、なんか、うん、右手を動かしての左脳みたいなとかさ。
はいはいはい。
あれ言わないっけ？なんかそんな話なかったっけ？
あ、右脳左脳はある。
そう。
左脳は直感だよね。
そう。
で、右脳、逆じゃない？
違う、逆だよ。
ごめん、右脳は直感で、
で、左脳が割と論理的っていうか、ロジカルみたいな。
あ、そう。
だってもだなんかそれがクロスしてんじゃねえかな、みたいなのは勝手に思ってるけどね。
あ、マミなんてだって左脳を停止してるもん。うん、右脳だけで生きてきてるから多分右脳なんだ
いや、それまあ、利き手が、大体の人は右利きだからさ。
あ、でも、
だったら、あるじゃん。逆サイだったらロジカルみたいな。わかんないけど、なんかね、そういう癖がある。
あるのかな。
うん。
確かに。
最近気づいたんだよね。
あ、でもそうかも。なんとなくお酒は左で飲んでるかも。
そう。だって、俺ソファー座って飲むときに、コーヒー飲むときは、ソファーのその左側行くのね。ってなると、右に、
な
んていうの？手を置くところっていうか。
こっちってこと？
そうそうそう。があるから、そっちに座って。で、割とお酒飲むときは、そっちの反対側座るんだよね。っていうのは、左で、置いて飲むから。
なるほどね、うん。そうかも。
っていうのに、この30
何年間で気づいた。7年。
で、まあ、お酒飲み始めてからは17年とかだけど、初めて気づいたね。
そう。
うん。
なるほどね。
うん。まあまあ、そんな感じでね。まあ今日も、美味しいビールを飲みながらですが、うん、今日飲んでるのは、オクスボー。ここは二人とも大好きだね。
瓶でね。
うん。まあ、樽熟がすごい、
うん。
まあ、有名というか、うん、うん。美味しいブリュワリーで。今飲んでるのは、エターナルサンシャインっていう。
なんか映画にもあったね。
まあ、やつですね。
うん。
うん。で、まあ、ファームハウスエールで、シーソルトが入って、で、柑橘系っぽいような。
うん。
まあそういうものっすね。
最近好きな感じだね、多分。
そうだね。で、プロダクションタイムが8ヶ月かけて、
うん、
まあ作っていて、Enjoy Within 3 Years なので、まあ3年以内に飲んでくださいみたいな。
すぐ飲んじゃ
う。なんかね、ビールって結構、うん、フレッシュ至上主義みたいなものがあるけど、うん、結構、なんかこっち系のものは案外3年とか。
持つんだね。
ね。そういうものとかも結構あったりするよね。
なんかでも、やっぱり、フレッシュな、なんか、樽で飲むなら、
うん、
フレッシュなのがやっぱり一番美味しいみたいな話って前もしてて。
樽？
樽っていうか、タップ？
はいはいはいはい。
そうそうそう。うんうん、で、B はまた別ってことだよね。
まあだから製造の方法で違うんじゃないのかな、やっぱり。だって8ヶ月もね、かけて作ってるもの。うん、で、まあ瓶で熟成とかもあるかもしれないし。うん。うん、
めっちゃうまい。
っていうわけで、そんなのをいただきながら、今日は2022年1月23日、日曜日、123だね、確かに。の夜ですね。
うん、
はい。てかね、今年から、ちゃんと年号を言おうと思って、年号っていうか、2022年とかさ。
ああ、なんで？
なんかね、前、その200回の時に、お便り、募集した時にさ、うん、せっかくアーカイブするんだったら、その年数を絶対言った方がいいと思いますっていうのが、5通ぐらい来たのね。
あ、そうなんだ。そう。それって、その時に聞いた人が何年か。
そうそう、わかんない。っちゃわかんない。まあ、正直、なんていうの？アップルのポッドキャストとか、スポティファイで配信日ってのは書いてあるから、
うん、
まあ、それで見ればわかるっちゃわかるんだけど、ちゃんと音声データ単体として、こう、ね、流れで聞く人もいるかもしれないから、その画面を見ずに。
うんうん、
ってなってくると、ちゃんと西暦何年っていうのを言った方がいいと。
ああ、なるほどね。
いうご意見をいただきまして。
確かに。
まあ、確かにと思って。うん。
確かに、後付け無理だからね。そうだよね。後付けできないもんね。
そうそう、できないし、そう、音声データ単体で言ったら、確かに言った方がいいなと思って。
確かに、その配信日自体って塗り替えてできるものなのかな？
いや、できない、できない。
できないか。
うん、できないけど、うん、
例えば別で残すとしたときに、この日ですって言ったとしても、その日かどうかって分かんないってことだよね。
うん、
そう。音声で話してなければ。
うん、うん、うん。そう。
明暗。
明暗っていうか、まあ、ナイス指摘というか。
そうだね。確かに。
なので、そう。で今年からは、西暦をね、ちゃんと言っていこうと思いますけど。
なるほどね。
はい。まあ、1月もあっという間に、月末と、いうところで、うん。うん。
ちょうどね、2日前ぐらいからまたまん延防止が始まったね。
始まりましたね。うん。マンボウ。
うん。
数々の、ランニングのレースは中止になり、もう、またですかっていう、
そうだね。
感じですけど、まあ、しょうがないけどね。
うん。
うん。まあ、いろいろ思うところはあるけどね。
そうだね、うん。緊急事態が終わったのって、10月ぐらいだったっけ？
ああ、かな。
だから、そう、普通の日常3ヶ月で終了って感じ。だって、去年は、
うん、
去年は確か365日中の、
はい。
300日ぐらいが全部緊急事態とかあったんだよね。
うん、うん。
マンボウとか。
うん、うん。
だから普通の日常が何十日しかなくて、
うん。
ってなってたけど、今年も、そういう、になっちゃったかってぐらいにして。
まあね。
あね。
まあどうなんのかね。
わかんないね。
っていうとこですけど。
はーい。
はい。まあそんなところで、なんだかんだおまみさんと、こう、通常のトピックス。
はい。
でね、こんな感じで話すっていうのは案外久しぶりで。要は。
あ、そうですか。
ほら、年明けにさ、箱根から走ってきて。っていうエピソードは、まあ、通常トピックスではないからね。
まあ、そうか、特別編。
まあ、スペシャルな、スペシャルっていうか、はい。なんか、ツイッターでリアクションとかくれてたのが、一大ロードムービーみたいなとか、言われてたけど、うん。まあ、そんなエピソードが年明けあったばっかだから、まあ、実際二人で話したのって、まあ、もう去年、うん。結構前になるから、まあ、久々にね、今日はいつも通り、多彩なトピックスをね、独自の視点で、おまみさんとワンオンワンで。
1時間ぐらいでね。
1時間。1時間って終わったことないからね。
いつも長くなっちゃうんだよね。
そうね。なんだかんだね。
後輩酔っ払ってるしってなっちゃうから、あんまり気をつけないと。
はい。というわけで。
はい。
いろいろね、うん、話していきたいかなって思いますけど。まあ、まずね、伊勢丹ですよ。
うん、あ、もう、
はい。
OK になったのね。
そうね。もう、ちゃんと、伊勢丹メンズネットっていう、まあ、伊勢丹が持っ ってる、その媒体。
ウェブ、
うん、うん。でも公開されたし、で、ウルトラギアマーケットの方でも、あのアカウントとか、うん、まあ、もろもろメディアとかもこれから出てくと思いますけど、まあ公開にはもうなってるんですけど、そうっすね。
あれ、そっか、情報としてはまだ言っちゃダメで、やっと、うん、何週間前かに大きくなったってことなんだよね。
何週間前っていうかもう先週の水曜日とかかな。オープンになったのが。はい。
はい。
っていうところなんですけど。まあね、はい、アウトドアの祭典、
うん。
ウルトラギアマーケットが伊勢丹新宿店で初開催。で、総勢20ブランド。約200型のアイテムが登場と。まあいう、まあウルトラギアマーケットっていうのはね、うんうん、あの、うん。アウトドアアクティビティ&ギアの文化祭イベントで、ウルトラギアマーケットっていうのがね、まあ前は、あの、世田谷のものづくり学校であって、
うんうん、で、何年前だろうね。
あれは、2020かな ?20 のほんと2月だったと思うね。
19の2月じゃない？
いや、
20?
そう、20の2月で、
ほんとコロナの、横浜港に。
そうそう。っていうギリギリの本当のタイミングの時だったと思う。うん。の時に、
初めて。
まあ、僕らはまあ初めて参加して、あのレプリカントエフェルとして。
行ってなかったね、ちょうど。うん、うん、うんうん。
そうね。で、初参加させてもらって、うん、で、今回、まあいろいろ、まあ間にね、まあコロナ禍とかあって。
で、1年間はできなくて、
うん。
で、今年やっとってこと
なんだ。そう。今年は、まあ、ちょっと変種というか変化球的な感じではあるんだけど、うん、伊勢丹の、まさかの伊勢丹。
なんで伊勢丹なの？
やるというところ。なんで、まあ、割と中の人が、やっぱその界隈のことすごい好きだったりだとか、うん、すごいそういう熱量がある人たちで、うんうん、で、それで、あの、Kさん、とか、うんうんうん、エディさんに、ま、声をかけ。っていうところだったっぽいんだよね。
ああ。
うん。
そうなのか。
うん。っていうところで、まあ、あのね、その、ありがたいことに、その、まあ、もともとウルトラギアマーケットってほんといっぱいさ、
うん、
あの、ほんと、まさに文化祭的な感じで。
アウトドアの、
そう、
ブランドの
人。いっぱいブランド側の、ものづくり学校のさ、もともと学校だから。
それは世田谷だよね、ものづくり学校は。そ
う
そ
う。で、山ほど、こう、ブランドとか出るんだけど、ま、さすがに伊勢丹で全部それはね、入んないから、っていうんで、まあ、ある程度こう、まあ、数をちょっと絞った、っていうところで、
うんうん、
まあ、声かけ、Kさんに。
うんうん。Kさんは、ランボーイズ、
そうそうそうそう。
ランガールズの人、うん、のね。Kさんだよね。
はい。
うんうん。
そうです。というところで、まあね、レプリカント FM も参加させてもらうと。いうところになりまして、まあ、まさかのね、サポーターグッズのね、
うんうん、
走る練習、および飲む練習がね、うんうん、まあ、伊勢丹新宿デビューっていう。拍手っていうか、
俺の
中でちょ
っと、ね、
その感覚に近いよ。受けるなっていう。
受けるね。
うん
まあ、そなんならアウトドアでもないぐらいのレベルっていうか、レベルじゃないけど。
まあ、外にはいるけどさ、うん
う
ん。まあ、ある意味ね。
そうだね。
うん。っていうところであるんだけど。
でも面白そうだから、嬉しいよね。
うん。すごい、光栄だなと、思いまして、うん。はい。
それで、あれか、撮影をしたってことかな？
あ、そうね。うん。まあ、この間タコ行ったりしたのは、その、まあ、いろいろメディアにも出て行ったりするっていうところもあるんで、
うんうん、
撮影したりとか、っていうのもありながら。うんっていうとこですけど、うんうん、もうそうね、そのウルトラギアマーケットが伊勢丹とタッグを組み、約2年ぶり、
うん、
第6回目となる祭典を伊勢丹新宿店、メンズ館にて初開催と。
あ、メンズ館ね。
うん。で、
1回
?1 回。
だよね。
はい。1回ってすごいよね。
1回。
いや、だって、実際どれぐらい来客があるのとか聞いて結構びっくりしたからね。満単位とかだから。
うん、そうだよ。でもなんか、ふと思ったのは、
うん。
なんていうの、メンズ館っていうか、伊勢丹の客層とフィットするのかなみたいなところは、フィットするんだね。うんうんうん、だって、なんか。
フィットするっていうか、多分ね、うん、新しいものの 提案というか、ね、まあ、紹介っていうか、こういうものもあるんだよみたいなところがやっぱ意味合いとしては絶対強いと思うんだけどね。
あ、じゃあ普段、うん、そういうアウトドアにかからないような人たちが伊勢丹にフラッと来て、
うん、
あ、これもいいかもって思うようなところってことだよね。
まあそうね。だからそういう気づきを与えるっていうところの意味合いもすごいあると思うし、ね。うん。
なるほど。あると思う。でも普段好きな人も、そこに来るってことだよね。うん、もちろんね。
見てくれたら嬉しいよね。
なるほどね。
っていうのがあって。
プロダクト作るの難しいね。逆に。
まあ、わかんないけど。そうね。
うんうん。
確かに。だから、そう。一応、まあ、プロダクト的にも、
うん、
まあ、そこでの、こう、スペシャルアイテムとか、
うん、
そういうものも、うん、いろんなところ用意してると思うし、もちろん、僕も用意してるし、ね、はい。
二重ブランドなんだ、うん、そうだね。
うん。っていうところがあって、まあ、実際の日時は3月2日、うんうん、水曜日から、はい、3月8日火曜までの期間で、
はい、6日間、
そうですね。伊勢丹新宿店、メンズ館1階にて、トレイルラン、ランニングを中心に、ハイキング、サイクリングなど、伊勢丹新宿店では、通常取り扱いのないアウトドアアクティビティのアイテム、200型が、ま、集結するというような感じですね。
え、通常自体取り扱ってるところなんてあんのかな、伊勢丹に。
いや、だから、通常取り扱いないから。ないんだよね。ないから、うん。やっぱこういうね、なかなか、ちょっとコアな、
うん
うん。うん、アクティビティのものとかって、まあ、ないからね。まあ、てか、うん、そりゃそうだわ。そういう百貨店じゃ、ではないので。
百貨店じゃないもんね。
はい。はい、うん。
そうだよね。
うん。っていう、ことで、
うん、
まあ、それにね、参加します、というところですね。そう。まあ、出るブランドとしては、アルファベット順に、アルトラ、アンサー4、バイクロア、ブリング。
あ、バイクロアも出んだ。
そう、バイクロアも出るね。うん。ブリング、EYL。
うん。あ、EYL。イケ君、うん。してる人がいっぱいいる。
そうね。とか、フィーナムランニングクラブ、グダ、サングラスね。とか、うん、グレートコッシーマウンテン、グロンバイク、ヒアネス。
あ、ヒアネス。
うん。神谷くん。
うん。
神谷くんとか正臣さんね。
そうだ。
はい。
それから知ってるところでしか反応できなくて申し訳ないんだけど。私が乏しいもので。はい。
そうね。あと、ジェリーユカイさんとか、あとは、ハッピーアワー、ホロキャンプギア、はい、マウンテンマーシャルアーツ、100アスレチック、はい、パーゴワークス、
はい、
で、レプリカント FM、ランボイズ・ランガールズ、
はいはい、
タコマフジレコード。
あ、レコード？
タコマフジレコード、あのね、結構、
レコード屋さん
T シャツとか
作って。あ、T シャツですか。
うん、あとは、アルティメイト、ディレクション、ベロスピカというところが。
今20個行った？
うん。
あ、あっという間
に。リリースには載っていて。はい。ね。
ちょっと浮いてたけど。
え？
ちょっと浮いてたけど。
浮いてたよね。
1個だけ。ごめん。
それ自覚してるわ。
ちょっと笑っちゃった。
浮いてるよね。やっぱ浮いてると思うわ。うん、俺も
浮いてたな。
うん。大丈夫かな、ね、
大丈夫だと思う。
うん。
嬉しいんじゃ、嬉しいし。
うん。
でもちょっと浮いてたわ。正直。客観的に見て。
ほんとね。大丈夫かな。
レコードに反応しちゃったぐらい。
はい。
ぐらい浮いてた。
うん。つうわけでね。
なんだっけ、エピソードも出すって言ってたよね。
はい、あ、そうそう。これは、
うん、
そうね。その場所で、ライブ配信みたいな感じではなくて、うんうん、まあ、事前に収録するというところがあって、うん、で、その収録場所が、まさかの伊勢丹新宿ないっていう。
いい、
うん。で、なんか秘密の小部屋みたいなのがあるらしく、うん。
うん。
なんかさ、やっぱ百貨店で絶対そういうのあるわけよ。
あ、うん、はいはい。お得意様にね、提供する場所として。
うん、そういうので使ってたとかさ。うん。まあそういうところで、今回、そう。まあ2月それは中旬ぐらいなんですけど、うん。収録させてもらえるというところがあったりして。
その前に収録するってこと
だ。うん、うん。そう、
うんうん。
です。なんで、まあそういうエピソードも出せたりとか、するし、
うん、
っていう感じかな。うん、
でも、それもすごくいいね。役割として。
そうそう。
うん、そういうメディアが入ってくれるけど、まあ
ね、
好きなように言えるようなところだったりすると。
うん、いや、もう正直さ、こんな結構、まあ、でかいイベントでさ、伊勢丹新宿店やりますってなったら、まあ、当然いろんなファッションメディアがさ、
うん、
まあ、掲載したりとか、うん、まあ、するわけなんだけど、
うん、
まあ、 こんなね、なんか副音声的な、うん、なんかそういうメディアもあっていいんじゃないかみたいな。
そうだね。
っていう風に俺は認識してるんだけど。うん。
え、当日、店頭には、誰が立つの、
うん、
ケンタロウも立つ、マミも立つの、
いや、さすがにさ、平日もあるし、
うん、
で、まあ、週末も挟むんだけど、だから、全部の日は入れないから、
うんうん、
全部の日は難しいから、初日と、あとは週末の土日、
はいはい、
と、あとは最終日には、はいはい、僕もいようかなと思ってる。
あ、ほ
ん
と？
うん、現場に。だそれ以外いない日は当然ね、一団の方が、こう、会計とか全部やってくれたりはするから。
あ、そうなんだ。
うん。だまあ、おまみもね。
敏腕販売員として立てるか。
そうね。確かに。スタイルスでね、働いてたこともあるし、恵比寿の。
大会山です。
スニー、あ、大会山か。大会山の、で、まあ、スニーカー売ってたっていうことで。
ひどい販売員でしたけど。もう何もや、何も、雑談ばっかしてるじゃんって。
ああ。
すぐ飲み行く約束ばっかりするじゃんって言われてたけどいいかな。
なるほどね。ちょっとオールドスクールな、接客の仕方で。
そうだね。
はい。
古めの。
古めの。
エディスな感じで良ければ。
うん。いいね。まあ、スニーカー売らないけどね、俺は、ね。
そうだね。
うん。
知識があれば、もともとの。
はい。っていう感じで、うん、そうね。まあそういうんでいようかな、みたいな。ところはあるし、うん。
グッズとしては何を出すの？
今のところ考えてるのは、キャップ
とか。走練習キャップ。
まあタイツも当然出すし。
タイツ、グラス。
で、まあキャップのスペシャルバージョンとかもちょっと考えてるし。うん。
あ、ほんと、色地とか？
とかね。とかとか。
うんうん。グラスも出す。
まだこれ、俺もよくわかんないんだけど、どこまで行っていいのかよくわかんないんだよね。
あ、じゃあダメじゃん。
わかんないんだけど。
じゃあ、およそね。
まあまあでも別に大丈夫かな。大丈夫だと思うけどね。うん。
いいんじゃない？大体のグッズだったら。
そう。とか、あとは、そうね。まあちょっとスペシャルな T シャツとか。あとは、今、作ってるメリノの。
うん。鉄人と作って
る。LS、そう、ロングスリーブの。
走るやつ。
そう、走れてドライな、
うんうん、
メリノ。っていうのを今、開発してるんで、そう、結構もう最終段階になってるから。そうだよね。うんうん。
まあ、
そうい
うものとか。いろいろ試したりしてたもんね。
うん。を、やりますね。
あ、ダメなんだ、T シャツのデザインとか言ったら。
デザインとかは、まあ、またちょっと、ちゃんと出てきてから、そうね。
そっか。
うん。見てもらった方が面白いかな。あとは、まあ、グラスとかも、置くし。うん。
で、ほんと、オリジナルグッズ含め、定番のグッズもってことね。
はい、はい、そうね。っていう感じで。で、あと、はい、今これはね、ちょっと、うん、交渉中ですけど、その、チェキ撮影。
あ、みずきさんの？
そうそう。あれもね、やれたらいいなって思ってて。
あ、交渉なんだ。それもやっていいかどうか。
あのね、担当の人は、担当の人はめちゃくちゃ、やっぱ、やりたい。うん。
けど、伊勢丹側が、なんでおじさんが。
違う、そこじゃないわ。
あ、そうなんだ。なんでおじさんの。
違う。伊勢丹として、やっぱ、写真撮影で、こう、それを会計するみたいなことって、やっぱやったことないらしいのね。
そりゃそうだよね。
そう。そりゃそうだって話なんだけど。だそこの部分で、ちゃんと、その、だってさ、伊勢丹だよ。だそれが、こう、大丈夫なのかっていうところを、一応確認はしてくれてるみたいで。
何が大丈夫なのかなんか。
いや、だからそれはさ、やっぱ、ね、ヘリテージがあるわけだしさ。うん。
だから、ケンも、今までの功績とかを、
功績なんかないわ。
PDF にして送ってるってこと？
いや、送ってない。だから、それはもう担当者の人は全然分かってくれてるんだけど、あ、まあ、会社としてっていう話とか。OK
かどうか
って
話ね。
は、
う
ん、まあ、一応。
会社としてダメって言われたら、笑っちゃう。
そしたら、まあ、あげおがダメだったっていう。
そうだね。やっぱ死としてダメだったから。
そうそうそうそう。
だから、新宿区とあげおの論争になるよね。
そうそうそう、あげおのせいでしたね。
そうだよね。うん、しょうがないわ。
まあ冗談ですけど。
冗談で吟味中ね、
まあまあ、そういう、うん。
はいはい。
感じには。でも、 本当に担当の方はやりたい。もう、ぜひっていう感じ。うんうん、でも、本当、なんて言うんだろうな。一応、ちょっと確認しますね、みたいな。まあ、そういう感じ。
そうだよね。うん、いきなり、写真撮影始まって、ダメでしたなんて言われたらちょっとありますね。
そうね。うん。っていうところがあるんですけど。うんうん、まあ、ちなみにさ、
うん、
全国百貨店売上高をさ、
うん、
俺、なんだろうな、百貨店そんな詳しくないっていうかさ、
うん
うん、まあ、実際そのデータ的なものに関して、詳しくなかったからちょっと調べてみたら、これはデータとしては2020年のデータしかなかったんだけど、うん、まあ、伊勢丹新宿本店ってぶっちぎりの全国1位なんだね。うん。
だって全国の中で一番東京都の新宿って一番、
うん、いやもうトップオブトップっていうのは分かったんだけど、うん、実際数値としてどうなんだっていうのを改めて見てみて、
1位だった。
やっぱすげえんだなっていうのは改めて思ったね。
うん。
うん、
他どこだろう。
そう、ちなみにさ、
メンズか梅田、
全国の百貨店売上高の1位はまあ伊勢丹新宿本店で、2位が阪急梅田本店。
梅田か。うんうん。
大阪ね。
はいはい。
で、3位が西武池袋本店。
ああ、うん、池袋なんだ。
うん。で、4位が JR 名古屋高島屋。
あ、すごいね、うん、なんか。なるほどね。都心を表す、なんかこう、表していくかのようだね。
そうそうそう。で、5位が高島屋大阪店。うん。で、
じゃ東京 1個しか5位以内入ってないんだ。6位は。
そう。でも、6位からは三越。日本橋店。
はいはい。
で、7位が高島屋日本橋店。
日本橋。
で、8位が、高島屋横浜店。
はい。
で、9位が安倍のハルカス近鉄本店。
うん。
で、10位が、松坂屋名古屋店。
東京？あ、東京じゃないんだ。
うん、うん。っていうね、感じでした。はい。
三越って伊勢丹と一緒になったんだっけね、結構。
あ、そうね。三越伊勢丹ホールディングスだったっけな。
そっか。うん、ダントツだね。
うん。っていう感じでね。
うん。
うん。まあ、すごい楽しみだな。
うん。
いうところですね。うん、はい。まあ、改めて、そうね。ウルトラギアマーケット in 伊勢丹3月2日から8日火曜日まで。
3、4、5、6。
伊勢丹新宿店メンズ。間一回と。
はい。
うん。まあ、これがちょうどね、その期間の週末。
うん。
まあ、土日の日曜日の方、3月6日。
うん。
日曜日。これが、まあ、東京マラソンの日なんだ
よ、ね。見れない、うん、
まあ、東京マラソンってね、基本、都庁から
始まって。そうだよね。あ、見れるじゃん。
っていうところなので、まあ、新宿も通るんですよ。
あ。
そう。
あれ？
だから、
でも今までの東京マラソンって、家の近くから見てたんだよね。
う
ん、
そうそうそう。家の近くに、枕前橋通りのところが3回通るポイントがあるから、ね。3回、
そうだよ。
うん。っていう話はまあこの番組でも、ね、何回かしたかもしれないですけど。
でもそれが逆に都庁で見れるってことね。
うん、まあそうね。だ新宿も通るから、まあそっちの方で、こう、身がてら、ね、伊沢に来るとか。
ああ、いいかも。
っていうのも、なんかすごいいいんじゃないかな、みたいな。
うん。
うん。
開催されるかはちょっと、お借り兼ねてるところはありますか？ありますか？
どうなんだろうね。まあ、まだわかんないけど、まあ、開催されるのであれば、
うん、
まあ、そうなるとさ、感染は控えましょうみたいな話になるじゃん、
うん、
なるから、まあね、そこは大人の対応で、まあ、伊勢丹見るついでに、たまたま来たら、マラソン大会がやっていたみたいな。
そうだね。合法的。うん。
うん、うん。まあまあ。だから、そうね。周りでも走る人多いしさ。
うん、
東京マラソンも。うん。
そうだね。
うん。なんかそういうものも相まって、すごいいいんじゃないかなと思って。うん。うん、な感じですかね。まあ、ちなみに東京マラソンって、キプチョゲも走るかもみたいな。噂が出てんだよ。
さあ、嬉しい。
なんかそう。まあ、キプチョゲっていうのはね。
そう。
男子マラソンで2時間1分39秒の世界記録を持っていて。
2時間切りを目指してた。
2時間切りもね。うん、非公式ではあるけど、イネオスのチャレンジで、2時間も人類初切ったし。
だしね。
で、16年のリオデジャネイロ、まあ、去年のね、夏の東京オリンピック連覇のエリウド・キプチョゲ。
うん、
37歳。
老けてる。
同い年。ため。
あれもっと老けてるって言われてたんだっけ？
ん？
キプチョゲもっと老けてるって言われてたんだっけ？
ああ、そう、だから、実は37歳じゃないんじゃないか説
明。50歳みたいなとこもあるんだよね。
そうそう。ってのあるけど、
まあ、一応。顔に見えないもん。顔が。
そうね。
でも、それでもすごいよね。50歳かもしんないキプチョゲだけど、すごいわ。はい、
が、まあ、東京マラソンに出場する可能性があることが、今月の19日分かったみたいな。
楽しみ。うん、
まあ、そういうニュースも一応出てって。
うんうん、
まあ、なんか、関係者によると大会側がオファーしたとか。うん。うん、なんかそういう話らしいんだよね。でもまだ確定情報じゃなくて、あくまでなんかそういう報道がされてるっていうことですね。うん。まあ、これね、キプチョゲ来たらまた盛り上がるしね。
盛り上がる。
うん。
一緒に走りたい。
見たいよね。
うん。
うん。
え、ね、走りたい。
一緒に走りたいんだ。
でも権限がないから無理だよね。
そうね。っていう。まあ、ちょっとね、そんなことが3月の頭にあるので、うん、ぜひ、まあ、うん、うん、まあそういう東京マラソンタイミングの話、まあ、うん、遠方の方もね、ちょっと遊びがてら、
うん、
来てもいいんじゃないかななんてね、思うし、うん、お待ちしております。
うん、楽しみだね。はい、もう一緒ないかもしれないというか。だって、わかんないけど、不思議だもんね。
一生ないかもしれない。
だって別にアパレルやってるわけでもないのに、ね、伊勢さんに出店なんて嬉しいことだよ。
結構びっくりしたもんな。
うん。うん。楽しみ。
結構さ、その、伊勢丹との、うん、なんていうの、要は口座開設っていうか、その取引を始めるにあたって、うん、要はいろんな、ペーパーをやり取りするわけなんだけど、結構ね、こう、大変っていうか。
はいはい。
うん。例えば、
なんだろう。まだペーパーなの？まだ？
あ、そうそう。だからやっぱ判子してとか、そういう契約書にサインしてとか、あとはそのものが、やっぱ確かなものではないといけないから。
なるほどね。
そう。だからプロダクトがちゃんと検査されてたりとか、まあそういう証明を出したりとか。
はい。
そう。俺の場合はまあ、グラスとかもちゃんと、
ね、
そう、食品検査とかも全部やってるから、そう、それを出したりとか、っていうのがさ、まあ当然あって、うん。
そっか、それは、そっか。ペーパーじゃなきゃ難しいところも、いっぱいあるの、うんうんうん、あるもんね。
で、うわ、こんな感じでやるんだ、みたいなところもね、すごい面白かったし。
うん、うん。
うん、うん。
なかなか経験できないね。
そうね。うん。つうわけで。
本当ね、
なんか、うんうん、そういうことが好きな人が来たら、ね、それだけブランドもいっぱいあるし、なんか、本当、あ、なんかあんま知らなかったけど、これいいな、とか、なんかそういう発見も、まあ、好きな人、詳しい人もあるかもしれないし、
うんうん、
っていうのもいいかなって思うからね。うん。っていう感じかな。
うん。
おまみさんもね、ちょっと、土日、手伝ってます。
て
そうね。まあ、水木さんもいるしね。
二、うん、人でおそろの格好してみる。
いいね、うん。
スパーツ履いて、キャップかぶって。
全然伊勢丹感ないけどね。
ないっつってね。
なんだこれ、ちゃんとシャツとか着てかないといけないのかな。
着よっかな、ドレス、ドレスシーな格好して。でも、それも変だよね。
それも変だからね。うん。うん、まあまあ、うん、そんな感じっすね。本当に、まあ今後も多分、いろんなメディアとか、
うん、
そういうものに上がってくると思うので、交互期待というところですね、うん。はい。ファッションつながりで言ったら、
うん。
純也のジャミロクワイね。
はいはい。
はい。これっていうのは、まあデザイナー渡辺純也が手掛ける純也渡辺マンが、うん、イギリスのアーティスト、ジャミロクワイのファッションスタイルにフォーカスして、うん、まあフロントマンである JK。
うん、
とのコラボレーションによる、2022年、2023年秋冬ですね、うん。コレクションを発表したと。 で、代表曲バーチャルインサニティのミュージックビデオも再現していると
、うん
うん、
よかったんだよね、
いうところでね、見たね、結構話題になってたね、やっぱ、うんうん、っていうところで、まあ、なんでかっていうと、そのジャミロクワイ JK の、思想に、まあ、共感したと、
うん、
ジュンヤ渡辺マンが、JK の思想に共感した頃から、まあ、実現したという今回のコラボと、
うん、
まあ、JK っていうのは基本的に、世界中の先住民文化に共鳴して、まあ、独自のファッションスタイルを、まあ、確立してきたと、うん。っていうところで、まあ、今回、まあ、両者のアイディアを、表現するために、まあ、例えば、アメリカ先住民と深いつながりを持つペンドルトンとか、
うんうん、
あとはメキシコ文化省の協力を得て、まあ、今回のコレクションを、まあ、作成したと。うんいうところですね、
うん。
はい。まあ、ペンドルトンの色鮮やかなオリジナルパターンとか、
うん、
あとはメキシコの伝統的な織物、サラベを、うんうん、ドッキングやパッチワークなどの、まあ、手法でふんだんに取り入れたと、
うんうん。
っていうところで。はい。まあ、実際、その、う
ん、映像ね、
ね、映像ね、うん、ミニショーみたいなものとかも、まあ、見て、あれは音楽自体は滝見さん。がやっていて、
うん、
で、それが YouTube に上がっていて、まあ、結構長めなんですけど、
うん。
うん、まあ、そのね、バーチャルインサニティの、その商用の楽曲で、
うん、
で、ちゃんとダンサーが、ほんとさ、一人 JK みたいな人がいるんだよね。
いたいた。
てかまあ、JK ってみんなこれ当たり前に話してるけど、うん、まあ、ジャミルクワインのまあフロントマンですね、
うん
うん。なんか時々、あんま、時々よくある勘違いで、ジャミロクワイイコールあの歌ってる人って思ってる人いるもんね。
うん、
うん。うん。あの人の名前がジャミロクワイみたいな、
うん。
ではなくて、その、ジャミロクワイってのはあくまで、ま、バンドであり、プロジェクトであって、うんうん、そのフロントマンが JK なんですけど。うん。うん、まあ、似てるダンサーとか、が、こう JK っぽい、こうダンスの動きとかで、ね、
う
ん、
そうだね、
ショーやってて。
あのショー自体がめちゃくちゃ面白いと思ったよね。
うん。うん、いいと思ったね。
いいと思ったし、
うん、
なんかこう、映像としても良かったし、ショーとしてもなんか良かったし、
うん、
まあ、普通にめちゃくちゃ服がいいと思った。
あ、そうなの？欲しくなっちゃったもんね。
そう、正直別に、純也渡辺の服なんて正直いいと思ったことあんまりなかったけど。
そうなんだ。
今まで。あ、でもなんかこれはいいと思った。
はい。
めちゃくちゃ。
うんうん、
私なんかこう、あ、ケンタロウは着ててもフィットしそうだなみたいな。自分はあんまり着る感じじゃないじゃん。
うん。
レディースだし、うん。あ、なんか着ててもいいなっていうふうに思ったような。
なるほどね。
すごく素敵だった。
うん、うん。ね。
よね。
で、結構その中では、そのさ、JK を連想させるようなさ、
うん、
まさにあの、バーチャルインサニティで被ってたような、はいはい、こう、デカめのファーのハットとかさ、うん、なんかそういうものを、まあ、ルックで被っていたりとか、っていうね、うん、ことがあって、うん。なんかまあ今回は、リーワイスとか、カーハートとか、まあ、ニューバランスなどの、いろいろ、まあコラボしていくと。
靴全部ニューバランスだってい
う
ね。
うん。いや、そこがね、
うん、
あの、まあ、当時、ジャミロクワイ見てた層からすると、
うんう
ん、なんでニューバランスなのっていう話がある。うん、まあ、それは正直、まあね、過去にもずっとニューバランスとコラボしてたりするからっていうのもあるかもしれないんだけど、
うん、
正直、ジャミロクワイで JK っつったらどう考えてもアディダスだからさ。
うんうん、なんか全部ニューバランスだったので、
うん、
なんか、
でも、まあ、って思ったけどね。みんな、あの、好きな人は、うんって思ったのは、あれは、なぜアディダスじゃないんだっていうところだけだと思うね。うん。うん、
アディダスが今ダサいからじゃない？そんなことない。
アディダスがダサい問題。それあれでしょ？アトモスの。
ちょっと共感したし。
そうそう。まあ、アディダスダサい話とかイケてない話っていうのはなんで出たかっていうと、アトモスがやってる、アトモスの社長の本名さんが割とメインで、まあ出てくる YouTube のチャンネルがあって、
ね、
で、そこでのね、アディダスディスというか、うん。まあそれは愛のあるディスではある、
ね、
あるんですけど、まあ、例えば、年始一発目で上がってたの、 でいくと、うん、じゃあ2021年、どのブランドが一番いけてなかったか、みたいな。第3位、プーマのメンズとか、うん、なんか、小売りでそれ言うのすげえなと思いながら、まあ見ていて、で、第1位が、まあ、アディダスで、まあ、マジでもう、ほんと、ダメみたいな。
え、でも、
そういう話をしてたよね。
なんとなく履いてる人いないもん、周りにって思
ったの。いないよね、だって、そう。
で、し、結構やっぱ、
うん、
ダサいというかなんか結構、なんて言うんだろうな、ZX とか、クラシックのなんか、スタンスミスとか、
うん、
なんとなく履いてる人は、いるけど、
うんう
ん、なんか、昔のものじゃない、もう、
うん、
最近かっこいいかって言うとなんか、なんとなくないというか。
そうだから、それ、本名さんも言ってたけど、うん、要は、ハイプじゃなくなっちゃったっていうか、ブランドとして。うんうん、それって結構致命的だよね、うん。うん。だって、ああいうスニーカービジネスってもう、それで、まあ、それも良し悪し当然あるんだけど、
うん
まあそう言ってハイプであるかどうかみたいなところはめちゃくちゃ大事なわけじゃん。
うん、
だからそれは、それで頂点の一個であって、で、
うん、
実際もっと売れるものとかをうまくバランス取ってやっていくっていうことじゃん。
うん、
なんだけど、なんかそこすらなくなってしまっていてみたいなさ。うん。なんか内部事情の話もしてたけどね。
うん、
もうそれちょっと後で小ノート貼っとく
んで。あ、そうだね。面白いもんね。うん
俺、あれから入ったんだもん。アトモスのチャンネルって。
あ、でも、そっか、それ教えてくれて一緒に見たもんね。
アトモスのポジションで、ここまで社長とあとバイヤーの人、
うん、
言うんだ、みたいな。
でも、ダントツ本宮さんが何でも話したが面白い。
そうだね。
他はなんか、
うん。
そう。ティマイも出てきて嬉しかったけど。
ね、あ、そうね、う
ん。嬉しかったぐらいにして。
あ、ティマイさん出てきたね。
そう、ぐらい。うん、そうだね。
確かに。うん、
あと、うん。ガントツ本名さんが看板だなって感じ。
やったね。ものすごい面白いね、うん、話がね。うん。
私、あれは YouTube で正解だと思う。
だね。
そう。うん、あなた自体が表情も豊かだし、うん、話し方も特徴的だから、
うん、
あ、見たいって思うというか。
てか、本名さん自体も、例えばスニーカーが新しく出てきて、うん、そのレビューとか紹介したいと思いますみたいな話を最初するんだけど、
うん、
その話する気ないんだよね。
ない
ね。なんでかっていうと、まあ、それは本人も話してたけど、
うんうん、
要は、もっと詳しい人のお客さんの方が詳しいと、
うんうん。
だったら、やっぱお客さんが知らないことを発信しなきゃいけないしみたいなところは、あれが完全意図的にやってると思うんだけど、うん。うん完全に計算してやってるんだけど、でもやっぱ、そこっていうのは、ね、俺らが知り得ない、その当時の話とか、うん、なんかエピソードとかが出てくるから、まあ見てて面白いよね。
面白いし、うん、それって多分、お店行ったところで分かんない情報で、
ね、
知られない情報だから。
確かにね、うん。でもさ、なんか、ああいう話をしてる、社長がいる、お店、
うん、
ってなったら、なんかやっぱ、そういうとこで買いたいな、みたいな、ちょっと思うじゃん。結局。
うん、
違う、
うん、ちょっとそれは違うかな。
それは違うんだ。
それは別かも。
じゃあダメじゃん。
そうだね。わかんない。せだけど。それはそうかもな。
ああ、
そうか
な。いやでもなんかすごい、面白いな、なんか、アトモスって俺別にそんな意識してなかったけど、なんかあれ見、初めて、
あ
こういう人がいて、その右腕、左腕にこういう人がいて、で、こういう仕掛、こういうことを仕掛けててみたいな。ところが、うん、結構面白いなと思ったよね。うん。
そっか。
うん。っていうのはあり
ましたけど。そうだよね。
まあ、そうだ、話を戻すと、そう、まあ、JK が、ね、まあ、一緒にやってるんであれば、アディダスだったかな、みたいな。まあ、そこかな。うん、うん、そこだっから。
だからアディダス
は、まあ、いろんな事情はあるけどさ。
追いついてなかったってことだよね。
え？
アディダスが追いついてなかったんじゃない？
あ、そうなのか。
時代に。
確かにね。そうね。そういうやるっていう話を聞きつけたらね。うん。まあ、敏腕担当者であれば。うん。ジュニアさんとこ行ってね。いや、ちょっとアディダスでそこはやっぱリアルにやってきませんかみたいなね。とこ食い込んでね。あったかもしんないからね。
でも、それでも拒否られてたかもしれない。いや、燃えない。
うん。まあまあ。
とかありつつね。はい、うんうん。でも良かった、めちゃくちゃ。
ね、
ショー自体。
うん。
すごい、なんか新しいなというか、ああいう風に、そう。ああいう風ななんか音楽と共通して、見れる、うん、なんか、なんて言うんだろう。
でも音楽モチーフってのは結構まあよくある、あるじゃない？だけど、多分。
なんだろう、動き？
や、俺個人的には、うん、まあ、すごい、結構ジャミロクワイとかだって正直、うん、俺初めて買った洋楽のアルバムってジャミロクワイだったからね。
うん、あ、そうなんだ。そう。
中学生の時とか、うん、うん。うん。に買ったやつジャミロクワイだったりっていう、まあそういう思い入れもあるかもしれない。
ああ、
うん。
うん。そっか。でもファッションショーとかでよく使ってたかもね。ジャミロクワイとか、うん。なんとなく。
なんかそういう世代感みたいな。ところが、よかったかな。
うんうんなるほどね。
うん。っていうとこですけど。
うんうん。
まあ、ブランドつながりでいくと、うんうん、映画でね、ハウス・オブ・グッチ。
はい。
見ましたね。はい。ハウス・オブ・グッチ。
よかったよね。
うん。
多分今年3本で見に入るかな。まだ。
今年まだ1月じゃん。
経ってないけど。でも、うんよかったよね。
よかったね。面白かったね。
ハウス・オブ・グッチ、ハウス・オブ・グッチは、
うん、
概要は
概要、そうね。まあ、だから、
うん、
基本、実話ベースの映画になっていて、
はい
監督がリドリー・スコット。
リドリー・スコット。
で、アダム、まあ、出演しているのがアダム・ドライバー、レディー・ガガ、あとはジャレット・レト、あとはアルパチーノですね。
アルパチーノね。
うんで、まあ、ストーリー的には、貧しい家庭出身だけど、うん、まあ、野心的なパトリチア・レチャーニ。うん、これがまあ、レディー・ガガが演じる女性ですね。
はい。
っていうのは、イタリアで最も裕福で格式高いグッチ家の後継者の一人である、マウリチオ・グッチ。これがアダム・ドライバー。
アダム・ドライバー。
が、まあ、演じる。まあ、その、マウリチオ・グッチを、まあ、その、ガガが演じるパトリチアっていうのは、知性と美貌で、まあ、魅了し、やがて、うんうん、まあ、その、マウリチオ・グッチと結婚すると。
結婚してね。うん、
で、しかし、まあ、次第に彼女は一族の権力争いまで操っていき、まあ、強大なファッションブランドを支配しようとすると。
うん、
で、順風満帆だった二人の結婚生活に陰りが見え始めたとき、まあ、パトリチア、レディー・ガガっすね。
うん
は破滅的な結果を招く危険な道を歩み始めると、
うん、
まあいうようなでどうなっていくのかみたいなところではあるんですけど、うん、まあ正直これ90年代に起こった実際のね事実のまあ事件なんで、うん、まあ普通に報道もされていたっていうところもあるんで、
うんうんうん、
まあ普通に調べたらまあどういうことが起きたのかっていうのは出てくるんだけど、ね、まあそれをこうベースにした、うんなんだかんだ2時間40分ぐらい。
長かったよね。
そう。そうそうあるんだけど、まあ、目が離せなくて面白いなっていうね。うん。うん、まあ、そういう、事実ベースの、まあ、リドリー・スコットの映画と。
で、1月14公開で、
うん。
15に見に行って、
うん。
なんで、まだ全然映画館でもやってる、
ね。そう、全然まだやってる。うん。だし、この間も週刊、とかで言ったら、まあ、3位ぐらいには、興行でも入ってたから、うん、なかなか、いいんじゃないかなっていう、ところかな。
そうだね。
うん。
何が面白いって、キャスティングがめちゃくちゃいい。いい。
まあ、役者がすげえいいよね。うん。
なんか、レディーガガがレディーガガと思わなかったというか。
うんうん。う
ん、なんだろう、すごいレディーガガってもう華やかでエレガントでってイメージだったけど、は
いは
い、
うん。
なんか、ある場面でほんと田舎臭いおばちゃんに見えたりもするし、
うん。
なんかこう、なんて言うんだろうな。全然華やかでもないというか。
うん。
で、見えたりもする
とか。まあ、ほんと土臭いっていうか、泥臭い、うん、なんか、田舎、まあ、ほんと芋っぽいっていうか、うなんかそういう感じ。うん。
見えたりもするし、
終盤のクソめんどくさいおばちゃん感っていうのも出て
たし、ね、メンヘラおばちゃんで。
そうね。
マジ嫌だわっていう ね,
う
ね。
うん。
とか、そう、アダムドライバーもめちゃくちゃ良かったし。
アダムドライバー最高だよ。やった。
最高だったよね。うん
めちゃめちゃ良かった。
とか。
まあ、なんせ、ああいう、まあ、ボンなわけじゃん。
うん。
うん。もうその感じもめちゃめちゃフィットしてるし。
ボンボンなのに何も無知だ、興味がなかったのに、
うん、
そっからどんどん、その、なんだ、成し上がっていくところもすごく、うん、なんだろうな、顔つきというか。
そうね、だんだん変わっていって、だって最初に、そのパトリチアと会ったのは、うん、まあ、大学生ぐらいの時か。 だよね。そっから、うん。クラブで会ってみたいな話だから。そこからね、終盤で言ったらちょっと白髪混じりみたいなところまで演じてるんだけど、うんうん、まあその変わりようとか、なんかそういうものもすごく良かったよね。
うん、あと一番はあの人。
ジャレット・レト。ああ、パオロ。っていうね。まあちょっと変わり者というか。
うん、そうそう。結構ぽちゃっとしてだらしない役のおじさんを、ジャレット・レトが演じていて、
うんうん、まあ、ジャレット・レトってあの、うんうん、最近だったのなんだ、ブレードランナー2049とかで、うんうん、あの、会社の名前忘れちゃった。まあ、一番そういうレプリカントを作っている、うん、大元のこう教祖みたいな、うん、まあ、人の役やってたりとか、あとは何やってたっけな。まあとにかく、まあグッチのモデルとかも、
そうそうやってるような、
うん、勤めてるような、まあめちゃくちゃこう美しい男の人なんだけど、うん、
ちょっと女性っぽい感じのね、
うん、なんだけど、まあその人が結構特殊メイクでなかなかブクブクなパオロっていう役をやっていて、あの
話し方とかね、不潔っぽい感じの人の役やってて、うんうん、めっちゃマッチしてるみたいなね。
ね、まあすごい演技、怪演。
うん、
こう、奇妙な演技というか、なんかそういう感じに俺は撮ったんだけど。
面白かったね。
うん。とか、まあそうね。まあやっぱり、言っても華麗なるね、一族なわけで。
うんうん。
まあ出てくる、こう、一、小物一個にとってもめちゃめちゃラグジュアリーだし、服装とか、車とか、
うん、
家具とか。
うん、
俺なんかもう家具、
見てたっしょ。
見ちゃったもん、ね。まあアメリカ、そう、ニューヨークに住むシーンとかで、うん、ね、70年代ぐらいの、あれとかで行くと、
うん
うん、そう、まさにその、イームズの家具があったりとかさ、ああ、ちゃんとすごいわ、みたいな、とことか、まあ当然ね、ファッションもすごい、
うん、
うん。ベストドレッサーな感じがするしさ、うん。っていう、まあそういう目の保養にもなるんだけど、やっぱストーリーもね、なかなか、うん。うん、
よかった
し。スピード感溢れる感じ、うん。よかったよね。
その、レディー・ガガが演じたパトリツィアも、今も生きてて。
うん。そう、だって、まあ90年代に起きた、うん、事件だから全然、ね、そうそう。まあ死んじゃった人以外は、全然普通にいて。
うん、そう。で、今は一族じゃなくて、
うん、
違う人が全然一族じゃない関わりで、
はいはい、
愚痴を経営してるわけだけど、
うん、
そのパトリツィア自体は結構、なんか、その映画に対して批判的というか。
そうそう。だから、うん、まあ、これ、その町山さんも言ってたけど、まあ、基本アメリカってさ、うんうん、これ本がベースになってて、うん、で、それで映画化なんだけど、うん、まあ、そういう、本に対しての映画化だから別に本人の許可を取らなくても OK っていうか、うん、まあ、そういう感じになってるっていうね、うん、ところなので、まあとこの映画で描かれた本人たちはあの不快感を示しているっていう。
そうでもなんか他の
そういう映画なんだよね、う
ん、記事でも、うん、なんでレディーガガが一回も連絡をよこさなかったのかみたいなことをパトリツィアが言ってたりとか
はい、はい、
してたりとかしてたりさ、
ね、だからブランドのグッチ自体もこれノータッチだからね、うん、うん、っていう、
うん、でも、
まあ、なんかね、すごい面白かったね、うん、だから要は、
うん、
パトリツィア自体もそのブランドに取り憑かれたっていうか、まああそこに出てた人やっぱり全員、ね、そう全員っていうか、まあそこの一族もそうだし、うん、なんならそういうブランドものを買う人もそうだし、ね、
うん、
俺らもそうかもしれないし、
うん、っていう。グッチっていうブランドに取り憑かれてた人の物語っていうことだよね。
うん、うん、だし、でそれはなんか下手したら自分でもあるかもしれないしみたいな、うん、うんうん、なんかそういうね、結構なんていうの、アイロニー聞いてる、まあ皮肉っぽさっていうか、うん、なんかそういうものを、
うん、
うん、でさっき、まあ、スニーカーで言ったらハイプじゃないとみたいな話したけど、うん、なんかそのハイプなものに対するこうちょっとした皮肉っていうか、うん、なんかそういうものも感じるような、
うん
うん、ものだよね。でそういうものが、うん、まあ膨大な株価を押し上げてみたいなさ、うん、うん、っていう、うん、
話だよね。
そうね。
でもなんか割となんか、 高級ブランドのグッチっていうのは知ってたりして、身につけてる人、うん、身につけようとはあんま思わないけど、自分は。
うん、
でも、身につけてる人もいるわけじゃん。
うん、
でも今じゃ、めちゃくちゃ若い子とかで、あ、グッチってそういうだよね、みたいな。高級ブランドだよね、っていう子たちが、なんとなく、そういうのを見て、あ、なんか面白い、みたいな。
うん、
なんて言うんだろう。ブランドっていうか、その背景、
うん、
もうなんか面白いかもって言った時に、あ、なんか映画化してよかったのかもって思ったりして。
まあね。
なんか戦略的に。
うん。
なんかそれも、まあ、愚痴側は望んでないかもしんないけど。
うん。
なんか面白って思った。
まあまあ、もともとどういう人たちがいたっていうね。
うん。
うん、まあ、ところを知るきっかけにはなるかもしれないもんね。うん。うん、あと、個人的に結構上がったのは、ボーグのね、編集長のアナ・ウィンターが、
はい
はい、ね、うん、役、まあ、本には出てこないけど、
うん、
あ、これは絶対アナ・ウィンターの、あれだなっていうのが出てきたりとか、
うん、
あとはまあね、まあそのグッチを再生させたトム・フォードが出てきたりとか、
うん、
まあそういうところっていうのはやっぱ面白いよね。うん。うん、
面白い。
ね。ちゃんと書かれてたし。
うん。
うん、確かにあの時のトム・フォードのグッチとか、すげえ話題になってたなっていうのはね、うん、あったもんね。うん。
あった。
っていうの、なんで、まだ全然ね、劇場でやってると思うんで、うん。うん、なん興味ある人は見に行ったら面白いかな、みたいな、の思いますね。うん。
面白かった。結構解説動画とか出てないもんね、あんまり。
そうね。
なんか個人的にはめちゃくちゃファッションに詳しい人が解説してほしいけど、
うん、
そういう人が YouTube やってると見てるのにこう、繋がたないというか、出てこないだけかもしれないけど。
うんうん。
なんとなく、ね。
そうだね。深掘りしたい。なんかさ、あんまそこ、そういう YouTube やってる人いないよね。
うん、
なんか映画に詳しくて解説する人はいる。んだけど、ファッションの方にすごい精通していて、
うん、
で、映画のことも分かっていて、
うん、
両方の視点からレビューできる人ってあんまいない。
いないと思う。
さすがにいないね。
さすがにいない。
ああ
から、どっちかというとファッションにフォーカスしてて、
うん、
そこでレビューできる人じゃないと無理かな。
うん、うん、うん。そうね。でもどこのあれで着てるやつは、これでみたいな話とか、なんかいろいろしてほしいわ。
しい、
うん、気づけないやつとか。うん、
でね。
な感じかな。
うん。
うん。まあ、映画つながりでいくと、うん、あとね、同じ日に映画2本見たんだよね。
そうだね。
1本目は、そう。そのハウスオブグッチの前に見たのが、スパイダーマンノーウェイフォームね。うん。まあ、これっていうのは、その、うん、ホームシリーズ。だから、トム・ホランドがスパイダーマンをやってる、
うん、
最初スパイダーマン、ホームカミングから、
うん、
第2作目が、ファーフロムホーム、
うん。
で、今回3作目で、ノーウェイホームですね。
ノーウェイホーム。
ね。まあ、さようなら、親愛なる隣人っていう、まあ、うん、あの、コピーがついていて、うん。まあストーリーとか、ちょっとこれネタバレしないで話すのは。
難しいね。
難しいんだけど、うん。
でもなんだか多分だけど、
うん、
ある程度、前、前作とか前々作は、最低限見てた方が良いってことだよね。
そうね。見るんであれば、うん、本当に最初の、トミー・マグワイがやってた。
あ、そんな昔から見るか。
じゃん。だって、そこも見て、で、アメスパも見て、で、ホーム系も見ていて。
何作見なきゃいけない？
あ、でも、だから、それが、まあ、よりちゃんと見てたら楽しめるし、本当にじゃあ今回だけ、すごい話題になってるから見たいって人がいるんであれば、まあ、YouTube とかでも、その、見る前の予習動画みたいな。
予習は見た方がいい。
まあ、ものもあるから、まあ、それは、過去作全部見てた人も、改めて、そういう予習動画とかを、10分、20分とかで見ると、
うん、
より楽しめると思うし、うん。なんかそういう予習をしながら、まあ見たらいいんじゃないかなと思うんですけど、まあこれは予告編でも出てたけど、
うん、
そうね、過去のこう悪役がまあいっぱい出てくると。 まあいうところは、まあ予告でもこれはあったんで話していいと思うんですけど、
うん、
うん、まあそういうものが出てきていてね、でまあうん、その、
うん、
ん？
え、ちょっとネタバレすると怖いのよ。
いやでももうだいぶ見てんじゃない？さすがに好きな人は。
見てない人はスキップした方が
いい、うん。まあでもいいよ。確信、そうね。まあ見てない人は、もう万が一があるかもしれないので、スキップしてもらえたらと思いますけど、そうね。うん、まあちょっと踏み込んでいくと、なんて言うんだろう。そういう悪役をさ、まあ具体的なことは言わないっすわ。
うん。
うん、悪役を、なんて言うんだろう。うん。
再生させる？
そう。倒すんではなくて。
リスタートってこと
で、ね、そう。もう一回、こう、その字幕とかで直すっていう風に言っていたけど、うん、うん、そう完全に駆逐してぶっ殺すんではなくて、
うん、
もう一回元に戻していくっていうか、
うん、
うん、そういう風な怪物というか悪者になる前に戻していくみたいな、うん、まあ、そういうところが結構メインの、まあ、テーマにはなっていた気がするね。
そうだね。そこで失うものも、うん、あったりとか、
うん、
っていう葛藤もありつつ、
うん、
なんとなくこう、トム・ホランドの今までのスパイダーマンとして、なんだろうな、起きてなかったことが起きるみたいなことだよね、
うん、
きっと、
うんうん、そうね。
なんとなくふわっとしたことが、
うん、
なんか結構前のスパイダーマンって結構シリアスなイメージだった。リッとかしたじゃん、ちょいちょい。
まあでも、前までは割と、軽い、軽妙な感じではあったと思うけどね。
え？前の、トムホランド、前の人だよ？
うん、うん。あ、そういうことね。
そう。
はいはいはいはい。
の時のスパイダーマンってもっとシリアスだったのが。
はい、うん、あ、そう。だからトムホランドは割と軽い感じになった。
軽い感じで来てたから、あ、結構スパイダーマンがポップになったなっていう印象を、
うん、
なんか今回ので、あ、そう一周回ってそうなったかって思ったのが結構ずっしり来て、
うんうんうんうん、
なんか泣いたりとか、涙が出たりとかもしたもんね。
うん。いやーなかなかね。
今回は。
あったね。
だから、そういう感じに思った。う
ん、確かに。その、ヴィランの話でいくと、やっぱ。
ヴィラン、あ、ヴィランって悪役の
ことね。悪役ね。うん。で、みんな、元からそうなりたかったわけではなくて、
うんうん、
たまたまタイミングが悪かったり、シチュエーションが良くなくて、そうなってしまったっていうかさ。
うん、
そういう人たちばっかりじゃない、基本的に。
そうだね。
うん。だからそこの部分の、そうね。まあ、セカンドチャンスって言うとちょっとチープなんだけど、まあ、そういうところ、うん、っていうのは感じられたよね。
悪役の定義づけというか、もともと悪役って悪いから、
うん、
悪いっていうだけだったけど、あ、そもそも悪いのにも理由があったみたいな。
まあ、
そう、ね。そうなりたくてなりたかったわけじゃないし、じゃあみんな、なんだろうな。そのトムランド自体もスパイダーマンになりたくてなったのかどうかみたいなところも重なってきたってことだよね。
うん、で、下手したら、なんか境遇が悪かったら、そのスパイダーマン自体もそういう風に、まあ実際ね、最初の方のシリーズになったりとかさ、うん、あったから、
うん。
で、じゃあそこがあって、こう変わろうとしてる人たちを、
うん、
まあ、ある種許すっていうか、まあ受け入れるとか、うん、なんかそういう部分みたいな。ところとかもまあ感じられたよね。うん。うん、まあ、ヒーロー自身もタイミング次第でダークサイドにも行くし、
うん、
でダークサイドに行った人が今度はね、元ブライトサイド、明るい方に行くことを思ってるんだったら、じゃあそっちにオープンにいなきゃいけないしみたいなさ、うん、なんかそういうことも感じたよね。
うん。
うん、っていうね。
なんか割とあれだ、 YouTube 見せてくれたけど、
うん、
フランスの方の公開の時の映像とか見たら、
うん、
みんな本当スパイダーマンの衣装着たりとかして、
うん、
見に行って屋外だったのかな、
うん、
なんかすごいめちゃくちゃ盛り上がってたというか、
そうね、
うわーって思ったよね。
あったね。あの、そう、それはパリかなんかでプレミアだね。だからまあ公開、
上映前、
うん、上映した時に客席だけ映してる映像があったのか、うん。うん。爆盛り上がりしてるね。爆盛り、
だからもう本当にファンからすれば、
うん、
もうすごい、それぐらいすごい作品だったなっていうことだったのかな。
そうね。うん。うん。あるね。だからまあ、今回のノーウェイホームで言ったら、 誰が本当の悪役だったのかみたいなね。
確かにね。
なんかいろいろ、まあ、それも言ってる人もいたけど、まあ実際、さ、その前回でミステリオがスパイダーマンはピーター・パーカーだっつって、
うん、
まあ公表して、
うん、
で、それを煽りまくってたのがメディアだったり、
うん、
ソーシャルメディアだったり、で、写真撮られまくってみたいな。っていうところが結構引き金になっていろいろこう物語が進んでいったわけじゃん。うん。うん、実際さ、うん、そういうことが起きるきっかけ、トリガーにもなったし。うん、っていう。だ本当に悪いのってやっぱそこら辺なんじゃないのかなとか。
それって今の、なんだ、まあ別に日本とかでもそうだもんね。
いや、まあ世界的に結構そういうところってのが、なんか、多分そういう、うん、テーマなんじゃないのかなみたいな。
確かに。
で、例えばじゃあ、そうやって、日本でもいろいろあったけどさ、なんか、まあ、ちょっと週刊誌にやられてとかさ、
うん、
でも、完全に出てこられなくなってとか、うん、っていうところがあるんだけど、なんかそういう人がじゃあもう一回、ね、本当に、うん、まあ、そうやっちゃったのは悪いかもしれないけど、戻ろうとしてるときに、完全社会が拒絶するっていうか、
うん、
じゃなくて、まあ、もうちょい、ね、
うん、
頑張ろうとしてんだから手差し伸べてあげなきゃいけないみたいなさ。
だし、そうだね、そもそもそこまでひどくなかったのに、変に、
そうそう、だから焚き付けるっていうのも、ね、そう、それも良くないし、うん。で、それに、そのメディアに乗っかって、
ソーシャルで、ね。
ツイッターとかでじゃあボコボコにするっていうのも、全然良くないと思うし。
良くない。でもなんとなくそれが、うん、それをが人を殺すとか、そういうことになってったっぽいような感じもしたよね。
うん、
全体的に、
うんうん。そうね。
抹殺されるというかさ。
うん。
だしね。
っていうね。
うん。
まあ、そこら辺もいろいろ、後々考えると、まあそういうことかなとかね、思ったりしましたけど。はい。まあまだこれもね、映画館で。
そうだよね。
やってるので。
うん。
まあ、スパイダーマン見てる人であれば、早く見てほしいですね。
うん、
はい。まあ、そんなね、スパイダーマンに出ている。
トム・ホランド。
トム・ホランドの、まあ、彼女役の MJ。てか、まあ、MJ 役のそのゼンデイヤ。
ゼンデイヤ。
トム・ホランドと付き合ってるからね、今ね。
あ、そうなんね。
うん、うん。リアルに。なんか、スパイダーマンと、うん、そのピーター・パーカー役と MJ って結構付き合う率が高いらしくて、そう。まあ今も付き合ってるらしいんだけど、
うん、
まあそんなね、全デイヤつながりでいくと、昨日か、見終わったのが、
うん、
ほぼ一気見だったよね。
2日間で、8話プラススペシャルエピソード2話を、10話を一気見。
そうね。まあこれっていうのは、HBO のユーフォリアっていうドラマっすね。
うん。
うん。これは全デイヤ、まあそのね、まあ、スパイダーマンで言ったら MJ 役のゼンデイヤーが主演で、
うん、
エグゼクティブプロデューサーとして、あのアーティストのドレイクが入っていて、で、HBO。HBO ってのは、まあ、常に結構ね、クオリティが高くて、あの、先進的な、まあ、作品、ドラマね、
うん、はいはい。
を送り出し続けてる、まあ、アメリカの有料ケーブル、
はいはい、
テレビ局。ですね、
あ、そうなのね。
まあ、代表で言ったらもう、ゲームオブスローンズとか。
はいはい。
まあそういうものを、まあ作ってる、HBO かける A24 が送るドラマっていうところで。
うんうん、A24 は割と作品が好きで、まあ、ニューヨークの、
そうね。まあミッドサマーとか見たし、あとは
ミナリ。
ムーンライトとか、
ミナリ
もそう。
そうか。
そう。とか。うん、あとは、俺が好きなアンカットジェムズとか。
ネットフリックス。
はい。はい、
とか。
日本タイトルだとアンカットダイヤモンドか。
うん。うん、日本で見れない A24 も多くあったりして。
ああ、そうね。うん。
でも割と独特世界観が。
うん、うん。
で、良かったりするよね。
まあ、今一番監督がやりたい、配給会社というか、とこだね。
うん。
はい。っていうところで、まあ、そんなね、ゼンデイヤ、ドレイク、HBO、A24 っていう、まあ、ものすごい布陣で、作ってるっていうのがそのユーフォリア。 なんだよね。で、
でも結構前なんだよね。
そう、公開が2019年のマドラマで、
うん。見てる人もいっぱいいるかもしれない、もう。
いやー、案外いないと思うんだよね。なんでかっていうと、うん、HBO のドラマって、結構見れるチャンネルが限られてたし、
でもようやく、U-NEXT?
U-NEXT。で、なんで U-NEXT で見れたかっていうのは、HBO 自体が HBO Max っていう、
うん、
あの、Netflix とか、まあ、フールみたいな。まあ、そういう配信サービスを独自で始めたのね。で、
その
HBO Max で、配信されてる作品っていうのを、日本では U-NEXT が、契約して配信しますっていう風になったから、U-NEXT でユーフォリアが見れてる、
うん。そう。あ、じゃあ見れるようになったのは最近なの？
え、そう、去年の中頃だったんじゃないかな。
なるほどね。
うん、そう。まあ、もともとはその前とかスターチャンネルとかなんか、そっちのやつで、そうそう。では見れたのかもしれないんだけど、そう。まあ気軽にそうやって。
見れる
ってこと。うん。
なんか U-NEXT って高いイメージなんだけど、そんなことない。
U-NEXT は月額2000円ぐらいかな。ぐらいだよね。うん。っていうんで。
そっか。
まあそれをね、一気に見ましたね。
そうだね。うん、
まあこれユーフォリアっていう、まあ言葉の意味的には多幸感とか。
うんうん。
うん。まあ幸福感とか。うん、まあそういう感じですけど。
概要は。
まあストーリー的にはアメリカの郊外。
うん。
が舞台になっていて、ドラッグとかセックス、あとはまあバイオレンスなどに、
うん、
まあ溺れるティーンエイジャーが、ソーシャルメディア社会で生きる難しさ、葛藤、まあその中でまあ幸せやアイデンティティを、掴もうともがく姿っていうのを、まあ独特なね、ゼンデイヤのナレーションと、あとはまあ90年代のヒップホップとか、
うん、
R&B とか、を中心とした、まあ、いい感じの音楽。で、まあ、とにかくスタイリッシュな映像美で、まあ、見せていく衝撃作という感じで、ですね。で、まあ、僕らが見たのはシーズン1で、まあ、今、まさに今、シーズン2っていうのがアメリカでは公開していると。
うん。
まあ、いうところの、ドラマですね。で、
そうだね。うん。
まあ、ユーフォリアに登場してくるのが、まあそういう SNS のムーブメントとか、まあトレンドを作っていく、まあジェン G って言われてる、まあ Z 世代が、
うん、
の俳優っていうのがまあかなりいて。
若いよね。
そう。
うん、
まあゼンデイヤ自体もそうなんだけど、25そう。
お、以下かな。
そうね。まあにちょうどそれぐらいじゃない、うんうん、25前後じゃないかな。
うん、
で、まあ、そのゼンデイヤが演じるルーが、もうこうね、関係をこう作っていく、ジュールズ役っていうのはまあトランスジェンダーモデルで、
うん、
その LGBTQ プラスの、活動家のハンター・シェイファーっていうのがまあ起用されたりとか、
うん、
あとは、そうね、まあ、流出動画をきっかけにまあ女王になっていくキャット。
ット
うん、まあまあそれっていうのはコンプレックスを自信に変えていくって話なんだけど、うんうん、まあそういうキャット役は、あれは、そう、後々知ったんだけど、ボディポジティブ活動家。
うんうんうん、
だから、なんで、まあ、ちょっとぽっちゃりはしてるんだけど、うん、まあ、そういうことをポジティブに変えていくアクティビストとして活躍しているハービー・フェレイラが、ま、抜擢されて
る、うん、渡辺直美とかが、
ああ、そうそうそう、そう、
モデルを、なんかぽっちゃりしてるとかあれしたけど、うん、結構かっこよくスタイリッシュにモデルすることでめちゃくちゃいいっていうような印象と一緒だよね。
うん、うん、そうそう、まさにそんな感じだね。
思ったの。見てて、そうかなと思った。
うん、まあ、まさにそういう感じだよね、うんうん。うん。が抜擢されたりとか。本当に現実世界でもティーンのムーブメントを巻き起こしてる、うん、こう、注目の人物が、こう、起用されたっていう。で、結構その二人とかは、あの、
うん、
初めて演技するみたいな感じだったりとか、うん。
確かに初めて演技する男の子とかも出てたもんね。
バイオリン。あ、そうだよね。うん。とか。
とか。
っていう感じなんだけど、やっぱものすごいまあね人気のドラマで、うん、でシーズン2とかはその HBO Max 史上最高視聴者数っていうのを記録してたりとか。
そう。
うん。
なんかなんかと聞いたら結構明るくて。
うん。
なんて言うんだろう、ファッショナブルで、
はい、
なんて言うんだ、グリーみたいな、見たことないけど、 なんかセックス&シティみたいな。なんか
そういう青春群像劇みたいな。そうそう、群像
みたいなのかと思うけど、結構全く違くて。
全然違うね。
っていうのが面白いんだよね、その対比。
まあ、すごい、ディープだし、なんて言うんだろう。まあ、これ、シーズン1が公開された時に、ゼンデイヤ自身も、なんか、インスタとかで、一応警告してたのは、結構その、ディプレッションっていうか、その、鬱っぽいものとかも出てくるし、あとは、当然ね、まあ、ゼンデイヤ、その主人公は、結構重度のドラッグアディクションだからさ、そういうのが変に映像としてトリガーになってしまうとか、あとは、なんだろう、いろんなそういう悩みを抱えすぎて結構崖っぷちにいる人とかっていうのは、このドラマがいろんなきっかけになってしまうかもしれないから、そこは、なんだろうな。
見ない方がいい。
うん、見ない方がいいみたいな話は事前に言ってたりしたんだよね。まあ、実際、そういう警告通り、まあ、確かにね、ちょっといろいろあると引っ張られるっていうのはあると思うんだよね。うん。
それは思うわ。
うん、うん。なんだけど、やっぱその、ティーンのいろんなそういう葛藤、なんて言うんだな、郊外だからこそ、ある意味村社会みたいなところなんだけど、まあ、その息苦しさとか、あとは、まあ、実際、酒も薬もとか、あとはセクシャリティの話とかさ、あとは、男で言ったら、トキシックマスキュリニティっていうか、その、ネイトとかは、まあ、ネイトっていうそのアメフトをやっていて、まあ、学校では人気者みたいな人がいるんだけど、っていうのはさ、いろいろ背景にも抱えてて、男らしくあらなきゃいけないみたいなことは結構、なんて言うんだろうな、そう、有毒な男性性っていうか、
そうだね。
いうのを、まあ、トキシックマスキュリニティとか言ったりするんだけど。
あ、そうなんだ。
そう、それも結構問題なんだけど、
なんか割と失敗がもう終わりみたいな。
そうそうそうそう。
ことになるから。
男としてみたいな、うん。
そうだよね。それ思ったな。あとは、女性としてとかの感じがなんか、もともとの題材は17歳、18歳ぐらいの子なんだけど、なんかそういうふうに思えないというかね。
そうね。割と。だからまあ現代社会で、結構、問題になってること。みんなが、抱えてるような、まあ、問題っていうのが、その10代のフィルターを通して結構痛々しいまでに伝わってくるっていうか、でもそんな悲惨な状況とかあって、でもまあ当然楽しい状況もあるんだけど、まあとにかくね、映像も綺麗で、なんかそれが幻想的な映像美の中で、まあ8話でこうね繰り広げられていくっていうか。
そうだね。なんか、ストーリーも、なんか面白いんだけど、映像、なんか A24 っぽいなって言ったら変が大変なんだけど、なんかめちゃめちゃ映像の対比とか、映し方が、に、なんか涙がそうなるぐらい、感動、あ、なんか、
まあわかるね。
って思ったんだよね。なんか、なんか今までの A24 作品もそうだったんだけど、なんか、一番、なんか光の使い方が、
まあ、ライティングね。
そう。あ、なんかすごっていうか、感動したんだよね、割と。そう、なんか何回も見てるときに、ああ、これって、多分言ったと思うし、
ね。息を飲む感じっていうかね。
そう。なんか、そう、アーティスト、アート作品というか、なんか、
確かにね。
あ、すごって思ったな。なんか、そう。話としては結構ありがちなのかもしれないけど、もしかしたら。
まあ、ね、割と。いろんな現代社会にある問題をいっぱい入れてる感じっていうのはまあ、あるっちゃあるんだけど、でもちょっと特殊っていうか、なかなか俺は見たことはない作品だなって思ったからね。
思った。っていうか映像としてめちゃくちゃ綺麗だと、メイクがすごいなと思ったの。
ああ、そうね。それは、やっぱり公開後とかにもめちゃめちゃ話題になってて、
そう。そっか。でもそれ後から知ってさ、なんかめちゃめちゃ、なんていうの、メイクの使い方っていうか、そうそう。が、なんか映像として残されてるものってあんまり見たことがなくて、なんかその気持ちの状態とかを全部メイクに反映するとか、なんかそれがすごって思ったんだよね。 か映像としてめちゃくちゃ、それも含めて、ファッションもそうだけど。
そうね。
感動したよね。
うん、これは、そうね。まあシーズン2も Unext で、
うん、
まあ今後出るっていうのはまあ公式の Twitter でもやってたから楽しみだなと思うんだけど。うん。うん、これは、なんだろ、1話見て、おーって思って、もうその後、止まんなかったもんね。
なんか大体、そう、ケンタロウとかマミムが見るのって、
うん、
こう、ぶっ通しで見るのって、あ、この1、2話見てめちゃくちゃいいと思ったのって、
うん、
止めないもんね。
そうだね、うん。
っていう傾向にあるということが分かった。
そうね。なんで、これ、すごい良かったよね。うん、
よかったけど、U-NEXT って入ってる人いるのっていう、いるのっていう。
確かにね。まあでも、昔で言ったらクリリンとか U-NEXT
そうだよね。
そう、進めてくれたりしたりね。
なんで U、そう、でも U-NEXT なんで入ったっていうのは、さあ、
うん。
今まで、そう、あんまりさ、U-NEXT 入ろうと思わなかった、
ね。U-NEXT 入ろうと思わなかったね。そう、そもそもだから、U-NEXT に入ろうと思ったのが、
そう。
宇多田ヒカルのさ、8枚目のアルバム。
うんうん、
まあ、この間出たじゃん、
うん、
バッドモード、
うん。
が出て、アルバムが配信始まったのが1月19の夜中、0時 AM から始まって、
うん、
で、その日の夜に、ライブ配信、ライブ映像の配信をするっていうのが U-NEXT であって、うん、じゃあそれ見たいなと思って、うん、
あ、ライブ配信をユネクスは独占ってってことなんだね。
そうそうそう、う
ん。でも、スポティファイとかには音楽はもう出てるってことだよね。
そう、出てる。だけど、その、ロンドンかな、
はいはい、
の、宇多田ヒカルライブセッションフロムエアスタジオっていうのがあって、
あ、なるほど。
そう。それが見たくて、加入した感じ。でなんか、そのページに、今入ると、600ポイントプレゼントとか書いてあってさ。で、なんか、その宇多田ヒカルのライブ、確か、3000弱ぐらいするんだよね。
そうなの。
アーカイブで見逃しで月末ぐらいまで見れるんだけど、まあ、別に自分で撮っとけるわけでも何でもないんだよね。うん。
あ、そうなの。
そう。
で、2000円高くない？
まあ、でも、俺最近思うんだけど、
うん、
その、いいライブ映像とか、ハイクオリティのシネマティックなコンサート、はいはい、ライブ映像って、俺全然お金払うわって思って、ってんだよね、
確かに、うん、めちゃくちゃ映像も良かったしね。
そう。
確かに。
だってさ、例えば、まあ前も話したけど、ビリー・アリッシュの、あの、ディズニープラスの映像とか、うん、カニエとドレイクのやつとか、やっぱ、ああいうのって、まあ、家で見てもすごいなって思うし、
確かにね。
うん、あれは、お金払うに値するなってのは結構思うからね。うん、そう。
確かに。
まあまあ、そう、そういうのがあって、うんU-NEXT に初めて入ったっていう感じかな。
うん。
うん。まあ、その流れで、あら、そういえばユーフォリアってここでしか見れなかったわと思って見始めたっていう感じだったかな。うんうん、ユーフォリア、結構でも映像的になんか時々過去の、なんて言うんだろうな。映画のオマージュっていうか、そういうもんちょいちょいあったよね。
はいはい。
例えば、あの、ルーだからゼンデイヤが、
うんうん、
まあ、結構ハイになってパーティー行った時に、うんうん、こう全体の部屋がこうぐるっと回転する時あったじゃん、うん、
あった。
あれとかってほらクリストファー・ノーランのさ、
はいはい、
インセプションのやつじゃん。
ハモった。
そう、うん、とか、
ね、
あとはネイトの彼女役、
うん、
ちょっと名前忘れちゃったけど、なんだっけな、
インディアンっぽい子だ
よね。そうそうそうそう。が、こう、群衆の中で、ゆっくり拍手するシーンあったじゃん。
あった。
こうやって手出して、
はいはい、
しかも真顔で。
うん。
それって、ダークナイトのさ、ヒース・レジャーがやってたジョーカーのさ、はいはい、あの拍手の仕方だったりとかさ、うんうん、そう。なんか結構いろんなそういう、
確かにね、
うん、映画のオマージュが入ったりとか、したのは、なんか、ちょっと面白かったけど。
あ、確かに。
うんうん、そう
かも。なんか単純に、なんていうの、ドラッグにハマってるっていうこと、ってか依存症、
うん、
っていうことだけが題材じゃ全くなくてってことだよね。
うんうん、
なんかそれをめちゃくちゃ映像でも綺麗に描かれてたりとか。
うん。うん、したね。 宇多田ヒカル。
あ、そうだ。
宇多田ヒカルの話だ
った。飛び飛びになっちゃった。いいよ。
宇多田ヒカル、バッドモード。俺結構聞いてるね。
ライブ？
ライブもそうだし。
あ、でも、うん。
うん。なんかこれはね、やっぱ結構、プロデューサーにフローティングポイントとか、エイジクックとか、うんうん、あとは、我らが、おぶくろ先生もね。
あ、で、来てんだ。
はい。何曲ぐらいやった？ 4 曲ぐらい入ってたかな。
うん、ちゃんとまだ聞いてないの。
そう。が、プロデューサーで入っていて、うん、で、そうね、音自体もすごい良かったなぁと思って、うん。うん。聞いてますね。
スポーティファイにあるよね。
まだゆ
っくり聞いてない。聞いてみる、うん。でもライブ映像は、もう見れないの？
いや、まだギリギリ見れるんじゃないかな。わかんない。もう無理かも。
23って言っても
ね。そう、23か。だから今日ぐらいまでか。難
しいかもね。
うん。だね。まあでもそれは、
うん、
その新しいバッドモードのアルバム発売されて、なんかね、ブルーレイセットみたいなの今後出すらしくて、なんかそこに一応、ライブの映像っていうのは収録されるみたいなんだけど。
ブルーレイって何？ DVD のアップデート版ね。最近、買ってきているごめん。ね、わかんなくて。
そうね。
あんまり。
うちも再生する機会はないけど。
ブルーレイって。
そうね。まあ、DVD よりもっと大容量が入る、はい。映像を見る CD みたいな媒体だね。
だ
っていう感じだけど、
うんうん、
なんかそう、宇多田ヒカルそのバッドモード出した後、割と最近ビルボード、
うん、
まあアメリカのね、まあそういうメディアですけど、うん、ビルボードのアメリカ版のインタビュー記事がめちゃめちゃ良くて、
うんうん、うん、何？
結構長いことこうまあインタビュー答えてるやつがあって、まあ今回のアルバムの英語で、
うんうんうん、
制作した時のこととか、
うん、
まあ、その周辺のことをインタビュアーに聞かれて答えてる記事があるんだけど、うん、なんか、まあ、今回アルバム曲作った時っていうのは、割とその、自分自身との関係、自分と自分自身との関係みたいな。あとは、ま、自己愛に取り組むことにすごい集中してたと。
はいはい。
うん。だから、ま、自分をどれだけ愛すかみたいなとか。うんうん、なんかそういうことに集中してたって書いてて。で、その中で書いてたのか、書いてたっていうか答えてたのが、
うんうんうん、
そのルポールのドラッグレースが大好きっていうふうに言ってて。
何？
で、それってのはネットフリックスとかで公開してるやつなんだけど、俺も知らなくて見たんだけど。
F1？ 違う？
そう。
F1？ レース
F1 ではなくて、ドラッグクイーンって言えるじゃん。
はいはい。
そう。ああいう人たち。
踊る？
ね、どっちかっていうと、ああいう格好をする人たちとか、
はいはい。
いるじゃん。
メイクがすごくて。
まあ、わかりやすく言うと、歌舞伎町とかさ、うんうん、なんか、そう、そういうところにいたりとか、するけども、うん。
うん。
まあ、そういうドラッグクイーンの、そういう番組があったりして、
うんうん。
うん、で、それっていうのは、まあ、ドラッグ、スーパースターの称号と、まあ、賞金をかけて、クイーンたちが過激に美しく、まあ、真剣勝負する。っていうような、まあ、番組。なんだよね。
うん、
で、まあ、それのホストっていうのが、ドラッグ界のゴッドマザーのルポール。
うんうんうん、
で、まあ、それがすごい好きって話を、宇多田ヒカルがしていて。うん。で、まあ、その番組の主なメッセージっていうのは、自分を愛せないならどうやって他の人を愛するのみたいな。
なるほどね、
う
ん。
まあそういう話なんだよね。
自分に自信がなかったらどうするのっていうことにもつながる。
そうそう、まあセルフカンフィデンスだったり、うんうん、そうね。だ自分のことを愛してないのに他の人は愛せないでしょっていう。
愛せないよね、うん。
まあそういう話で。
なるほどね。
それっていうのがまあ今回のアルバムに収録されてるピンクブラッドとか、
うん、
まあまさに結構そういう歌詞だったり、うん、
うん。
っていうところが、あ、なるほど、そういうところからインスパイア。されてるんだっていうのが、まあ、わかる記事だったり、うん。あとは、まあ、宇多田ヒカルって、
うん、
そう、2021だ、去年の6月に、うん、その、ノンバイナリーであることっていうのを告白してるんだよね。
何、ノンバイナリーって。
それ、ノンバイナリーっていうの まずバイナリーっていうのは二進法みたいな感じで0か1かみたいな、
うん、
じゃあ男か女かみたいな、
はいはい、
っていうまあことのノンなわけなんで、うん、ノンバイナリーっていうのはその自分の性について男性または女性っていう単純な分け方に当てはまらないっていうふうに感じる人、
あはいはい、
のことをノンバイナリーっていうんだけど、
あそういうふうに感じる人のことをそうやって言うのね。
そうで、うん、人によってその男と女の両方を認識するケースもあるし、男でも女でもないっていうふうに認識するケースもあるって、まあだから要はどっちでもないって両方っても思うし、どっちでもないって思うだ、そのどっちとも言えないものっていうのをまあ
ノンバイナリー、
性に対してね、うん、ノンバイナリーって言うんだけど、
それ思ったことある？
うん、そうだからそれを宇多田ヒカルは去年の6月ぐらいにあのインスタライブでそういう話をしたんだよね。で結構それってのは話題になって、うん。
あでもそういうのが定義付けされてるんだね。言葉として。
そう。だから、このインタビュー、ビルボードのインタビューの中でも、そのノンバイナリーっていう言葉を、宇多田ヒカルが知ったのは2年前ぐらいっていう話を書いて、答えてて、
はいはい、
で、その概念を知った時に本当に目から鱗が落ちたっていうか、あ、これだわっていうふうに思ったっていうふうに、それでは答えてるんだよね。うん。で、多分そこから、さっきのネットフリックスの、ね、ドラッグインのその番組につながってくると思うんだけど、
はいはい、
そうからっていう話がその記事の中にはあって、なんかすごいいいインタビューだったんだよね。
なるほどね。
うん、そう
ノンバイナリーって言うんだ。
そうノンバイナリー、まあでもなんて言うんだろう、そういう性に対する定義とか概念ってのってもうめちゃくちゃいろんなものがあるから、そう、ね、そう毎もう本当なんだろう3ヶ月単位で、あこういう定義があるんだとか、だからそういうのもあるから、うん、なかなか追うのは難しいんだけど、まあそういう話はその記事の中ではしていて、そうなんかねすごい今回の作品のまあ歌詞とか、
うん、
なんかそういうものにも結構通じてくるところがあるし。なんかそういうものを読んで、まあ、聞くと、また、
なるほど、
うん、深く、うん、知ることができるから、うん。まあ、これもまた後で貼っときますけど、
うん、
まあ、英語なんであれですけど、まあ、うん。
でも、
まあ、うまく、うん、うん、やれば、翻訳とかで見ればいいかなって思いますけど。うん、
なるほどね。
そうそうそうそう。まあ、そういうのがあって。
なんか主には、なんか、なんていうの、女性だけどとか男性だけどとかじゃないとか、
うん、
思考的にということだよね。
そうそうそう、うん、
その前例屋のさっきのユートフォリアにもつながるけど、
うん、そういうユーフォリアでもまあ実際そういう話とかもいっぱい出てきたじゃん、ね、セクシャリティの話、うんうん、
男性だからこうじゃないととか、
そう
男性が女性になったけど、
うん、
女性らしさです、結局好きなの男性じゃなくて女性だったとか、
うん、で要はそのじゃあ男性からトランスして女性になった場合で、ね、じゃあその女性らしさを得るために男の人に愛されることに固執してしまうみたいな話とかも要はユーフォリアであったわけじゃん。うん、だからそれから解放されるとかさ、
うん、
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 なんか結構その最近いろんなたまたまだけどそういうのが
そうだね、
見つて、うん、
あでもそうだよ。なんかそこ難しいけど、なんかこう好きって感じるのって男性も女性もそんなに変わんない、
うん、
というか、
うんうん、
でもそれをパートナーに選ぶ人が男性なのか、
うん、
女性だったのかの違い、
うん、
というか、なんかそう、なんかそういうのはもう人間としてどう、この人のことをどう思うかっていう風にして結構割と生きてるから、
うん
うん、なんかそう、でもそれはちょっと違うのかな。
いやでも、そういう
ことが、結構昔からそう。
うん、
だから、なんかそれ、なんか男の子だから、とかさ。
うん、
それはなんか、セックスするとかさ、
うん。
恋人になるとかっていうのは、そういう言葉的な部分では男性女性っていうのがあるのかもしれないけど。
うん、
根本は結構そうだなって思ってたりしてた。昔から。
う、ね、うん、うん、
とか、なのかな。
そう。
だから、 ね、ユーフォリアからの宇多田ヒカルが。
そうそうそう。
めっちゃ繋がったってことね。
リンクした感じがあったよね。
確かに。
うん、
でもなんか、今の時代の、
うん、
に、なんか、うん、近い？
そうね。うん。
なんとなく、
まあ、それも、なんて言うんだろう。男らしさ、うん、女らしさみたいなもんって、もう本当に、昔ながらのものっていうか、まあ昔の人が作ったような、ある種、まあ一個の概念みたいなもんだからさ。
そう。うん、駅伝の駒沢の監督が、男だそうって言ってたみたいな。笑いになったけど、とかね。
なるほどね。男を見せろとか言ってたね。うん。
まあ、でも、ま
あ、ある種それは場面場面では必要なのかもしれないんだけどさ。うん。うん、まあね。
とかね。
うん。いろんな選択肢だったり考え方がある方がいいと思うしね。うん、っていう、まあ記事があったので、そう、宇多田ヒカル関連でいくとその記事がすごいいろいろ見た中で一番良かったかな。うん、
見たい、うん。
まあ他にも、まあ、ソーシャルメディアとの関係だったりとか、うん、あとは息子の話とか、
うんうん。
うん。あとはそうね、プロデューサー陣。フローティングポ、まあ、さっきも言ったけど、フローティングポイントとか、エイジクックとか、うん、オダ、あ、違う、オブクロナリヤキとか。うん。
誰オダって
。オダじゃないわ。
とかね。
オブクロナリヤキとの仕事は超クールだったみたいな。うん。すげえ良かったみたいな。話や返したりとか。っていうのがあるんで、うん。よかったら見てほしいですね。うん、まあ、でもアルバムの中でね、一曲、まあ、
うん。
わかる？
マミまだちゃんと聞いてない。
モロ EDM の、
うんうん、
まあ、片方借り上げた、うん、まあ、すっごいもう有名なスクリエックスってのがいるんだけど、まあその人がプロデュースした曲だけなんかちょっと浮いてて、
え、いまいちってことね。
なんかわかんない。
あと聞いて
み。いや他のサウンドが良すぎてなんかあれだけ浮いてる感じしたんだよな。うん。まあそれぐらいかな。
あの、宇多田ヒカルのちょっと、浮ついた心を表してほし
い。いやいや。なんか、キングダムハーツとかの曲になってるっぽいんだけど。なんか、だから、そうなのかな、みたいな。でもなんか、アルバムの中で、聞くとちょっと違和感あったんだよな、みたいな。
なんか、万人受けにそこだけしといたんじゃない？
いや、万人受けではないんだ。万人受けで、もろ、EDM のベベベベ、みたいな感じで。うん。
お金の問題かな。
いやいや、なんだろうな。ちょっとあの全体から聞くと、結構、俺はノイジーに聞こえちゃったなって
。ええー、聞いてみる。とこあったんだけど。
まあまあまあまあ。
はい、
っていうね、
うん、
感じでいろいろ繋いで話してきましたけど。
うん。
うん。
映像ね。
うん。まあ映像に音楽に、ファッションに、いろいろね。見てますけど。おまみさんのおすすめは？てか、もうぬるっとおすすめコンテンツ。
おまみは
回みたいになってるけど。
今のはないんだけど、
うん、
なんかもうずっとおすすめ。
はい。
なのはなんかなん
か。おまみ的クラシックスみたいな。
そう。
はい。
がずっとあって、
うん、
それがもう、なんか今アニメ作品とか SF のもの見ても超えないんだよね、うん、ずっと、
うん、
なんか最近出たの見てもあ全然超えないなーとかって思ってるのがずっとなんだろうな18だからもう2008、うん、とかぐらいに割とめちゃくちゃ SF のアニメとかサイバーパンクのやつとかの映画、うん、アニメをめちゃくちゃ掘ってた時期が2年ぐらいあって、
うんうん、
その間でそれこそ、アキラの大友さんとか、カチロさんとか、
うん、
おしいさん、小垣老体とかの、うん、の、あとはもう、もともとニューロマンサーかな、
うん、
SF の、ウィ、出てこない、の小説から始まって、ブレードランナーもだよね。
うん、
モチーフにして、マトリックスとかも、全部見てた時期があって、で、総評して、その作品がやっぱり、のもうなんか今の2020、30に向けた作品だったんだよね、
うんうん。
で、その作品がやっぱ当時めちゃくちゃ、今が15年ぐらい前に見て、めっちゃ良かったんだけど、 でも今になってやっぱりアキラとかコアキラってもう一回なんだろうな、うん、取り上げられて、
まあ
見てる人もやっぱ増えた、ね、じゃない、うんうん、でも当時はあんまりそこまで
再評価、
そう再評価されてきた、ね、し、うん、それをマージュにしてもう一回コア機動隊も2020年でやアニメになったりとか、
うんうん、
でアキラもオリンピックがあったから、
うんうん、
もう一回取り上げられたりしたりとか、
はい、
してたけど、やっぱその時の作品がめちゃくちゃ面白くて、すげえ今更のリコメンド、
うん、
になるけど、多分今だと当時は DVD とか VHS しか見れなかったけど、多分今また見れる
はず、はいはい、
うん、として一個が老人 Z っていう、
老人 Z、
老人は漢字です、老人の、
うん、老人、
おじいちゃんおばあちゃんの老人です、
はいはい、
に Z はアルファベット、
ドラゴンボール Z の Z、
Z です、はい、が1991年に公開された映画、
うんうん、
で元々の原作は大友克洋さん、アキラとかを描いてる大友さんで、
はい
はい、うん、キャラクターデザインは江口久志、
はい、江口久志、
江口久志だ、うん、がキャラクターデザインで、
ストップひばりくんの、
そう、はい、で最近めちゃめちゃなんか江口さんの感じってよく真似してるアーティスト多いけど。
その話はいいよ。
はい。多い。
あるけどね。
多いっぽいなって思って見てるけど、は
いね、
そう、当時の、もみの18歳のとか17歳の時が、
うん、
江口さんがもう初見というか、あ、これが、なんて言うんだろうな、そういう SF に関わってる男の、なんか、書いてる人って思ってたから、
うんうん、
なんか今と結構ギャップがあるんだけど、
うん、
その時に、で、お友さんがメカニックだから、
はいはい、
なんか機械とかのデザインをしていて、その作品が割と、まあ、アキラとかも面白かったけど、結構印象に残っていて、
うん、
で、割と、
老人 Z が。
老人 Z が。で、あんまり会った人に知ってる人がいなくって、
うん、
そうで
老人 Z 知ってるって言われて。
って人があんまり、わかんない。あら。
いや、俺も全然知らないもん。え、それどういうストーリーなの？
そう。
うん。
なんか元々は高齢社会、の介護の問題を描いている作品で、
うんうん、
それを大友さんがブラックユーモアな感じで、コミカルに描いてる、
うん。今から30年前に。
30年前。
はい。
で、マミが見たのが20年前か。
あ、
20何年前なので、
うん、
なんだけど、その当時、その看護学生だった女の子の春子ちゃんって人がいて、
はい。
で、その子は、なんか訪問、今で言う訪問介護みたいな感じで、
うんうんうん、
ボランティアで、
はい、
おじいちゃんおばあちゃんの家に行ってたりするんだよね。
うんうんうん、
で、その春子ちゃんがある日、そのおじいちゃんのとこに通ってた人、おじいちゃんがいて。で、そのおじいちゃんが、
うん、
たまたま厚生労働省のモニタリングで、
うん、
に選ばれて、
うん。
で、厚生労働省が開発した機械、
うん、
なんかね、Z、なんとか Z みたいな機械があって、
うん。
で、その機械は、なんだろう、おじいちゃんを全部、機械で、体も洗うし、
はい。
洗うし、ご飯も食べさせるし、チャットで、友達とコンピューターで会話もできるし、なんか、なんでも機械だけで、できるように、な機械があるの。
はいはい。排泄も。
できるし。で、それは原子力でもともと作られていてとか。
はいはいはい。
そういうのがあって。う
ん、パワー供給源が、
そう。
それでって、
うん。で、おじいちゃんがモニターに選ばれたことで、その、なんだろうな、この高齢者社会がうまくいくみたいな。
うん。うん、
少子化、なんだろう、少子化になってるから、うまくいくんだけど。
高齢者がいっぱいいて、ケアする人がいなくても、その、なんとか Z っていうマシンがあれば、まあ、全部ケアしてくれるし、みたいな。
そう。っていう風になっていくんだけど、うん、やっぱり、おじいちゃんが SOS をかけるの、助けてって、春子ちゃんに対して。
うん、
やっぱり、何も幸せではないというか、
うん、
温かみもないし、
うん、
聞く機会だから、
そうね。
温かみもないし、助けてって思うんだけど、なんだろう、機械自体がそこに自我を持って、暴走していくんだよね。
はいはい。
っていうのもありつつ、春子ちゃんを助けたい。
うん、
で、そのおじいちゃん、その自分の病院のおじいちゃんがめちゃくちゃハッカーがいてとか。
うん、
で、そこで、 ハッカが助けていくみたいなところを、まあ、概要としては、ストーリーなんだけど、
うんうんう
ん、なんかそれを30年前に描いているっていうのがポイントで、
うん、
で、30年前なんて今より高齢者社会はまだ薄いわけじゃん。
うん、
で、今なんてもう結構大変で介護の問題なんていうところに対して、うんうんうん、で、今介護の問題を描いてるアニメとかってないはず。
うん、
多分映画でも。
はいはい。
そう、そこにめちゃくちゃコミカルに、
うん、
タッチしてるっていうのがポイントだし、で、それを、なんか今思い出しても面白いし、多分 Hulu とかでは上げてると思うんですけど。
うん。
そう。
なるほどね。それが、じゃあ今振り返ってみても30年前にそういうことをやってたっていうの面白いし、まあ、今のアニメがあんまり切らない切り口っていうか。
そう、なんか日常の楽しさみたいな感じじゃん、今のアニメって基本。なんか半数は。
日常だったり。
なんかも、なんて言うんだろう。なん
か もっとジャンプ的であったり。
そう、それはなんか覚えてて、なんか思い出したの、なんでかっていうと、多分30周年記念みたいなので、去年、LP とか、うん、サウンドトラックを出してて。
誰が？
そこの元々の映画のサウンドトラックを出してて、で、それが、で、もともと音楽もめちゃくちゃ、なんだろうな、シティポップっぽくてよくて。
うん。
そうそう。で、それで、去年思い出して、これめちゃくちゃ良かったよなぁ、なんて。
ああ、なるほどね。じゃあ、割と最近思い出して。
昔見てた、2010、うんうん、2008年ぐらいか。7年ぐらい見てたなって言ってて。
うん、っていうのを今、改めて、まだ見てない人は見たら、いろいろ思うところだったり、ハッとすることがあるんじゃないかみたいな感じ。
そうだね。
うん。なるほどね。
っていうところ。でも多分めちゃくちゃ面白いと思うし、
うん、
なんかそのに、その時代の、なんだろうな、ところのアニメって多分、今超えられるものないんじゃないかってやっぱ、思う、
うん。
うん。そう。なんか2020年代とか、15年以降でアニメいろいろ見てきたけど、
うん、
めっちゃ面白っていうのってあんまない。
うん。なるほどね。
かなぁ。
うん。
そう。って思ってたんでね。
めっちゃ面白いね。
アニメってなくない？
俺、アニメやっぱ全然、量を見てないから、わからないけど、
でも、アキラとか初めて見たときと、高楽器の歌見たときってめっちゃ面白いと思ったじゃん。
高楽器の歌はマジで面白いなと思った。
思ったじゃん。うん、でも、あれって2000年前半のもので、
うん、
そう、最近で全然出てないんだけど、
うん、
やっぱ昔のがまだ取り憑かれてる、私は。
なるほどね。
もう一回見てほしい、今。
うん、
見てない人がいたら。
うんうんうんそうね。アニメか。
でも根源はでも。
俺はサンプルが少なすぎるからな。結構今、
うん、
やるのって難しいのかもね。
と思う。もう未来がなんとなくさ、見えてるじゃないけどさ、なんかもう先の、前はさ、なんていうか、機械というか、なんて言うんだろう。未来を描くことって自由だったじゃん。昔は。どんな未来でも描けたんだけど、
うん、
なんとなく今になるとこうかなっていうのがわかるというか、それ以上が見出せないんじゃないかなって思って、創作しにくいんじゃないかなって思ってるんだけどね。
うん、なるほどね。まあ、それもあると思うし、うん、なんて言うんだろう。その老人Z で言ったら、テーマが老人、高齢化社会なわけじゃん。
うん、
なかなかそういうことがテーマになって、ちゃんと制作費がついて、まあ今で言ったら巨匠を使ってさ、
うん、
そういうものを作るっていうのが、まあそもそも難しいよね。
そう思う。
だって結局さ、テレビでいっぱい放映してさ、
うん、
いっぱいそのアニメファンが来てさ、見てくれてみたいな。
うん、
なんかそういうところに、お金がつくわけじゃん、
うん、
ってなってくるとそういうちょっとなんていうの社会的なものっていうか、
うん、
ちょっと社会風刺もはらんでいて なんだけど作品として面白いみたいなもので、あんまりとっつきづらいっていうか、ちょっと最初はわかんないかもしれないけど、みたいな、
うん。
そういうものを作るっていうのが、すごいむずいよね。
むずいね。って思
う
けど。
うん。好きな人は見るかもしれないけど。
まあ、批判もあるだろうしね。
基本やっぱ、ね、その商業ベースっていうか、なんかそういうところで、特に日本映画とかもそうだもんな。
だから多分海外から評価が高くて、日本は、うんってなるんだと思う。
うん、
全般、うん、その辺のアニメとかって。
そうね。
と思う。
まあでも、なんで、それを、そういうものが増えていくのって、正直可能性めちゃくちゃ低いけど、この状況だと。
うん。
うん、まあでも、過去のそういうクラシックスってのをね、見て、
うん、
見るっていうのは、すごい面白いね。うん。
前は見れなかったけど、そういう動画コンテンツで、うん、動画配信サービスか。
うん。
で見れるのは、いいと思うんだよね。
うん、うん、うん。なるほどね。おまみのおすすめ。
今更の。
はい。30年前の。老人 Z。
とか。
うん。
はい。
いやでも、さっきちょろっとさ、見してくれたけど映像、うん、すげえ面白そう。
ね、うん、面白いと思うよ。
後で、ちゃんと見たいなと思って。うん。いますけどね。
あとはあるおすすめ。
おすすめ、いやもうコンテンツはもうないけど。
なんか？
え、買ったもんとかだって最近はあれだね。あの自転車の空気入れ。
はい。
あれやばいでしょ。
やばいで
しょ。やばい、本当にやばい。いやだって、まあ僕のインスタのアカウントをフォローしたらわかるかもしれないですけど、あのシャオミ。っていう、まあ、中国のメーカーが出した、
あれ中国のメーカーなんだ。そう。
シャオミって、ま、すごい、ね、本土で有名なメーカーなんだけど、その、シャオミが出した、携帯空気入れ。
うんうん。
っていうのが、あの、買いまして。
うん、
まあ、あの、バッテリーも内蔵されていて、で、ポータブルで、充電して持ち歩ける、こう、自転車の空気入れ。
うん、
で、まあ、なんて言うんだろうな。形で言ったら、あの、昔の iPod ってさ、円形に、親指を円形にさ、
はいはい、
なぞって、カリカリカリってやって、曲とかさ、で、うん、真ん中で決定ボタンがあったじゃん。
はい。
あれみたいなものが、そのデバイスにはついてて、で、あとは空気入れる、短いホースがあって、
うんうん、
っていう、本当に要は、自転車の空気入れるときってさ、こう、シュコシュコ、こう、ポンプで、ね、あの、手を使って、空気を入れなきゃいけなかったわけなんだけど、
はい
はい、まあ、それが電子化されてるっていうか。
え、なんで欲しいと思ったの？
なんかね、そう、もともとは、ツイッターで水木さんが、
うん、
あの、ギズモードに、その、
はいはい、
もう空気入れのめんどくささから解放されるみたいな、なんかそういうギズモードの記事が上がってて、はいはい、で、それを水木さんがなんかツイートしてて、んで、その記事、見たら、あ、これはいいなと思って。
あ、そこに商品が載ってた
の？そうそう、商品載ってて、で、まあ、そこを買ったんだけど。
それはどれで買った？アマゾンで買った？
アマゾンで売ってる。
あ、はいはい。うん、
で、値段も、6000円とか、そんなもん。
あ、そうなの？
そう。で、まあ、家もさ、自転車、なんだかんだ全部はさ、4台ぐらいあるじゃん。
ある。
で、空気減ってくると、もう入れんのとかめんどくさいじゃん。
しかも結構大変だったよね。
そうそうそう。
だからマミが空気で下手で。
うん。もう俺が入れるからもなんか
全然うまく入れられないんだよね。そうそう。
め
ん
どくさいしみたいな。
うんうん。
のがあったんだけど、それが、ね、あの、ポチッとやっただけでパンパンに入るっていうのを見て、あ、これは便利だなと思って。で、買ったっていうんで、まあ、この間ストーリー上がったら、結構リアクションすごくて、
ええー、すごい。
俺多分ね、あのストーリーだけで30台ぐらい売ってると思う。
いける。
マジで。めちゃめちゃもう買った、みたいな、うん、のが来たりして。確かに。そう。いや、でも実際、まあ、俺大体、 そういうストーリーにこれ良かったとかあげるもんって、うん、まあ、マジで自分で買って使って良かったもの。
そうだね。
しかあげないんだけど。
インフルエンサーではないしね。
そう、じゃないから。金もらってないし。
うんうん、
で、本当に使いやすくて、
うん、
あっという間に、まあ、いろんなモードもあって、自転車だけじゃなくてバイクとか車とか、
うん、
そういう風に空気圧もそのモードによって変わって、で、ポチッと押したらもう自動的にその気圧までちゃんと入れてくれて。で、もちろん手動でも止められるんだけどね。
うんうんうん、で、電源自体は、うん、あの iPhone みたいな。
そう、iPhone みたいに、iPhone とはまたちょっと違うんだけど、USB-C。
BC か。は
いはい、そう、Type-C で、だから iPad とかと一緒だね。
ああ、
うん。と一緒に、まあ、充電できるし。
6000円なんだ。
そう。で、アダプターも、要は、A 式、ママチャリとかね、
うん、
そっち系の、アダプターもあるし、ロードバイクとか、そっちのフレンチバルブ。の方のアダプターもあるし、あとは、まあ、俺はあんま使わないけど、ボールに空気入れる。あの、針みたいなアダプターもあるし。はいはい、っていうんで、まあもう、とりあえず空気入れる系は、もうポチッとやったら終わりみたいな。ってのがあって。
すごい。
あれはね、なかなか画期的だなと思って。
確かに。
うん。そう。なんかひょっとしたらママチャリとかでね、あまり家にそういうポンプなくてとか、
うん、
なんかじゃあちょっと見つけた自転車屋さんで空気入れてもらうとか、
あ、
それも気まずいしめんどくさいじゃん。
うん、で入れにくくてうまくいかなくて会話して、
そうそうそう、
手間取るとかね、
うん。
確かに。
でもそれが本当あんなちっちゃいサイズでちゃんとパンパンに入るっていうのは、でしかもそれはロードとかでも競技用レベルにも入るっていうのは。すごい画期的だなと思って。
貸し出しサービスしたら。
しないわ、6000円くらい買ってください。
でもそれがさ、街中にめちゃめちゃあると便利だね。
そんな頻繁に空気なくなんないでしょ。
あ、そっか。
で、やっぱ空気なくなってるなって感じのって、こう、家出るときじゃん。
あ、じゃあ家にあった方がいいか。
そうそう。だから、やっぱあれは、結構、うん、2022年の一家に一台レベルのものなんじゃないかなと思って。
まだ始まってに、
20日しか経ってないけど、ね。始まってもないけど、うん。でももう本当にフローポンプいらなくなったし。
捨てよ。
捨てよ。うん。っていうね。あれは最近買ってすごい感動したね。まあでも、唯一不満点があるとしたら、まあ空気入れるチューブについてるのはもともと、イギリス式の。
イギリス式の
ママチャリ用のバルブがついてるんだけど、うん、で、アダプターでフレンチバブル、バルブ、
うんうん、
だからロードとかに使える、
はいはい、
そのアダプターがついてるんだけど、そのアダプターなくしそう。
あ、なるほど。
そう。
アダプター収納できるようなものがついてないので。そう、
本体にないから、だから。
ポケットみたいなのがあったりってことね。
そう、ポケットとかなんかカチャってはめれるとか。うん。なんかそういうのがあったら、そういうアダプターを
収納できるものが
本体にあったらよかったなってぐらいかな。
うん、でもあのがっちりした本体にポケットはむずいよね。
そう、ポケットはむずいんだけど、じゃあ、ねじ切りがされててちょっと止められるとか、うん。
なるほど。
そう。なんかそういうのがあったら。
ベスト。
ベスト。うん。あれはね、ちょっとアダプターをなくしそうで怖い。
なくしたらどうなんの？
なくしたらだってそれだけじゃ買えないと思うんだよな。めんどくさいことになるから。
だから、なくす人想定で、もう一回買えってことなんじゃない？
はい、ぜひぜひ。まあ、そこまであったら、ユーザーエクスペリエンス的には、
OK。
完璧だったかな、みたいな。
でもぐらいかな。6000だったら十分だよね。
うん。本当に。いい買い物したな。
うん。
うん。っていう感じかな。
うん。
うん。めちゃめちゃ喋っちゃった。
うん。うちも終わらないと。
そろそろ終わりにしますか。うん、はい。まあ、そんな感じで今日はね、伊勢丹の話から。
そう、映像メインに話した
んだよね。そうね、映像メインからの、こう、いろいろな。
うん。
まぁ、あ、ちょっと社会派だったね。
そうかい。
違うか。
とかね。
はい。というわけで。まあ、今日もね、いろんな話をしましたが、うん、はい。じゃあ、事務連絡。 させていただきます。
はい。
番組の感想、フィードバックは、ハッシュタグ、レプリカント FM、ハッシュタグ、レプリカント FM までいただければと思います。あとは、話した内容をまとめた小ノートは、replicant.fm で見ることできますので、こちらも合わせてチェックしてみてください。
はい。
ほい。な感じかな。はい。うん。
かな？
いや、結構酔っ払ったな。
今日結構飲んだ。
はい。
収録前に。
まあ、収録前に飲んでたからね。
5、6杯飲んじゃった。
そうね。うん。まあ、また、来週は、ゲストの方とね。
そうだね。
話したいですね。はい。おみさん、なんか、言っておきたいことはありますか？
うん、大丈夫。ちょっとマンボウも始まったけど。
うん。
大丈夫じゃない。早めに起きて、早めに活動して、
うん、
早く寝るで。
何それ。
だから、飲み屋さん閉まるの早いから。
本当だよな。
早めに起きて、早めに活動して、うん、早めに仕事終わってくれたらいい。
うん、
で、早めに、ってことですよね。
早めに飲むと。
だから、土日は2時ぐらいか飲んだら、3、4、5、6で閉まってもちょうどいいってことで。
確かにね。うん。はい。
はい。さよなら。
というわけで、な感じだね。
はい。
はい。じゃあ、今週もありがとうございました。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。それでは、
また来週。
ありがとうございました。